いと、こんばんは。今日も、新あっちの世界ゾーンの、続きを、やりたいと、いうふうに思います。残り720話、280話分読んで281話目から、やりたいというふうに、思います。とりあえず300までやろうかなと今日はね、うん、とりあえず300まで目標で、やりたいというふうに、思っております。で、自分は明日は普通に仕事があるので、休み感覚ではできません、じゃあ行きます。行く前に、ジータレス読みです。220、あらおじさんとまあおじさんじゃない、おっさんじゃないんですけど、あらじゃないでした、で222、この気配おっさんかと。おっさんじゃないんですけど、全然おっさんじゃないですから20代中盤ですからね、これ。で223番、おっちゃんこんばんはと。もういいですもう本当に、まあ、本名じゃないからいいんだけどさ、136っていう人がいないねっていう、まあ、いいです。はい、もう前からそうですし、まあ、こんばんはです。で、224、今日は300話朗読が目標かと。300話目まで読むのが目標ね。じゃあ行きましょう。また、だらだらと、だらだらつか、まあ、うん。というか300まで20話分なんで、ちゃっちゃが読んでけば1時間半もかからないかなというふうには思うんですけどね。じゃあ、オートストップで切り替えて、一応100話ごとにバックの、読んでる時のバックの記憶を変えるっていう、あれで言ってるんで、99人の最終電車の時も10人読んだら変えるっていうのでやってたんですけど、同じような感覚で、ちょっとやりたいなというふうに思うので、よし。225、昨日の後トツ来た後、いやトツというか別にチャットですけどね、で別に初じゃないですから、それその方は別に初めての人じゃなくて、もう登録してて一回そういう風に話したこともある人だったから、うん。でも俺がもう眠たかったからね、ちゃっちゃっと終わっちゃいましたけどね、じゃあ行きましょう。真の真が、信じるの真の方の、真のあっちの世界ゾーン、81夜目、写真 AAJ さんから、 AAJ さん段の、やつから、いきたいというふうに思います。よし、じゃあいきましょう。81夜目写真 AAJ さん段。この間夫との外出から家に帰ってくると、ペットのウサギのももちゃんが何やら怯えています。いつもなら足音で私たちだと分かって喜んで檻の出入り口に走り寄ってくるのですが、檻の隅に縮こまって目玉をひんむいています。おいおい、何を怯えてるんや、ももちゃんおいでおいでなどと言っているうち、ももちゃんも安心して寄ってきましたが、その時部屋のドアが突然ガチャッと一人でに開きました。ドアはきちんと閉められていて、少しの風などでは決して一人でに開くことはありません。夫と私は本当にびっくりしてしばらく顔を見合わせていましたが、この部屋では他にもなんだかいろんなことがあるので、うーん、何かの間違いかななんて二人してとぼけていました。その夜中、あっちの世界ゾーンの階段をとても長い時間読んでいるうち、私はおトイレに行きたくなってしまいました。いつもなら私はそういう時でも全く怖さなど感じず平気でいるのですが、その日に限って妙に怖くて仕方がありません。 私は仕方なく夫についてきてと頼みました。夫は私が絶対にそういうことを言う類の人ではないのを知っているので気味悪がりましたがついてきてくれました。その後は何事もなく眠ったのですが、翌日の昼間夫の友人からの電話で起こされました。失礼。夫は何やら深刻そうに話していました。何だったのと聞くと、昨夜夫の古い友達が自殺をしたという知らせでした。ちょうど昨日の昼間、夫は押し入れの奥からその友達も写っている昔の写真の束を出してきたところでした。引っ越し以来6年ぶりくらいに出てきた写真です。昨日ドアが一人でに開いたのはその友達がやってきたのかななんて夫と話していました。以上で、82夜目、女の幽霊一心斎さん談。今回は友人の話。この友人 T 君は高校の時女の幽霊に取り憑かれたのだそうです。何でも旅行に行って、その旅行で使っていた深夜バスが自殺の名所のすぐ近くを通ったために取り憑かれたらしいということです。旅行から帰ったその日、彼は床へと着きました。しかしいつもと何か雰囲気が違っていたといいます。そしてベッドの脇の方を見ると女の人が立っていたそうです。とても悲しそうな顔で、その女の人は T の上に乗り首を絞めてきたそうです。だけど全く苦しくはなかったということです。そんなことが長くにわたり毎日続いたそうです。彼は食欲がなくなりかなり痩せたと言っていました。そして首には手の跡が残ることもあったりしたそうです。最初は恐怖を感じていた彼も慣れてきたが不眠症になったということでした。その女の人の顔はよく思い出せないと言っていました。だけどシート出る頃になると思い出せたらしいです。このことを言うと親戚の医者が大変だということで霊能者を紹介してくれたそうです。で、払ってもらった後に霊能者に、あなたは困っている人を見たらほっとけませんねと言われたと言っていました。まさにその通り、彼は悪人になりきれない人間です。そのために霊が頼ってきたということです。ただその霊のせいで首に何かを巻くことが苦手になってしまったということです。ネクタイをつける時も我慢してつけているという状態で、マフラーは首に絶対巻けないと言っておりました。以上で、次、第83夜、山、花子さん談。私の旦那さんはアウトドア派な人間で、私を置いて会社の同僚と年に 1,2 回は山に登ってキャンプをします。ある時登山中に嫌な感じがしたそうです。すると夜中にテントの周りをぐるぐる回っている人の気配があったらしいです。疲れていたのでそのまま放っておいたらしいです。するとヘッドランプをつけた男の人がテントをめくらずに入ってきて、旦那さんの顔をピシピシ叩いて起こしたらしいです。すかさず、あっちに霊能者がいるから言いたいことがあるならあっちに行って話してこいと言ったら消えたらしいです。後日談で、うちの旦那さんは一人だと思っていたら霊能者さんは二人ついてきていたと言ってました。以上第84夜、レアな話、チャルさん談。これはまだレアな話です。家中の男女がこの度めでたくよりを戻しました。願わくば次回には生き霊は見たくないものです。話は同僚の恋の悩みを聞いたところから始まりました。いわゆる社内不倫で、彼の方は妻子持ち課長ですが、彼女の方がちょっと年上です。彼女と私はいわば飲み友達で、今までも何回か飲みには行ったんですが、半年ほど前に彼女が彼との関係について愚痴をこぼし始めたのです。彼はいわゆる外のことを絶対に家庭に持ち込むタイプではなく、よく言うずるい男なのですが、気がつく優しいところからパートのおばさん、取引先からの絶大な人気があるという人です。 仮に加藤君としております。彼女は仮に直美さんです。加藤君が浮気をしている、相手はバツバツ社の〇〇子さんだ、証拠がある。直美さんがこんなに激高するのは酒の酔いだけではないようでした。直美さんはいつもはとても冷静な人です。時間が経つにつれ私はだんだん辛くなってきました。ちょっと直美さんに批判的なことも言ったと思います。すると〇〇子さんの肩を持つチャルさんも同罪だ、加藤君と以前一緒の営業所だったチャルさんも加藤君に気があるのではないかという発言に変わってしまいました。その晩は店の閉店頃までになんとか彼女も落ち着き家へ帰ったのですが、終電だったと思います。加藤君の営業所の駅は私の家のある駅です。直美さん家に帰れたかなとほげほげ考えながらホームを歩いていると、向かいのホームに直美さんの姿が。酔ってる。家に帰った私は風呂に入って寝ました。翌日出勤すると直美さんのメモがありました。しばらく一緒に飲みに行くのはやめましょう、私もいろいろ考えたいので。いつもの直美さんです。ちょっと言い過ぎた点があったかなと思い、考えすぎないで、また行けるようになったら遊びましょうとお返事。それから 2,3 日して夜寝苦しくて目が覚めました。悪夢は見る人なんですが、金縛り未体験なので喉でも渇いてるんだろうと目を開けましたところ、直美さんが後ろ向きに私のベッドの足の方に立っていました。え、なぜ？するとぐーんと直美さんの目だけが追ってくるのと一緒に手が伸び、私の首を目指して飛んできたのです。起き上がるとベッドに片足をかけた直美さんはぐちゃぐちゃの顔で私の首を絞めようとしています。片手だけはもう首にかかっているのですが、ぐいぐい力が入っているのが分かりました。やめって突き飛ばすとクローゼットにぶつかり、そのまま消えてしまったのです。翌朝肩に近い首のあたりがあざになっていました。出勤して直美さんの机にメモを置きました。出るところが違うんじゃない？生き量は怖いです。以上ジータ226おじゃーんコント、まあおっさんじゃないんですけどね、とりあえずこんばんはと、はい、で85夜目以上し、奇妙な家レリエルさんだんか、わかりづらい小学校高学年の頃のことです。私の親友藤野かっこ亀は、当時母親の新聞配達の仕事夕刊のみを手伝っていたので、彼女と遊ぶときは私も一緒に夕刊を配りに行きました。彼女の新聞配達のルート上にその奇妙な家はありました。そこへはいつ新聞を届けに行っても新聞受けはいっぱいで、何日分もの新聞や広告が詰まっており、カーテンが開いてることのない家で、配達時にその家の住人に顔を合わせたことはありません。家自体は天然の石で垣根が作ってあり、かなりの豪邸なのですが、どことなく異様な雰囲気がしたのを覚えています。でもまあ子供のいない家で、家の人も忙しくて夜遅くにしか帰ってこないのだろうと思って、私も親友もそんなに気にはしなかったのですが、それはある冬の夕方、すっかり辺りが暗くなってから二人で配達に行った時のことでした。私たちはその家の2階の窓から明かりが漏れていることに気づきました。こんなことって初めてだね、今日はこのうち人がいるんだ、そう話していたのですが、漏れてくる明かりをしばらく見ているうちに奇妙なことに気づきました。カーテン越しに見えるその明かりは蛍光灯の白い明かりではなく、不規則にその明かりの色を変えていました。暗い部屋でテレビでも見ているのかな？私は藤野にそう話しかけました。しばらくして藤野は答えました。いや、どうもなんか変だ。だってテレビってあんなにコロコロ、それも紫や黄色や赤なんかに変わるっけ？でもほらビデオの見てるかもしんないじゃん、ホラーものとか。 玄関にたどり着くと新聞受けはいっぱいのままでした。なあ、帰ってきてるのに新聞受けがなんで相変わらずの状態なんだ。きっとズボラなんだよ。私はなんとなくその光に釈然としないものの、この時はそう決めつけてその家を後にしました。その家で奇妙な明かりが漏れてくるのを見た数日後、その日もやはり私は親友藤野の新聞配達に付き合っていました。そしていつも通りその家に配達にやってきました。藤野、今日は確かに人がいるみたいだよ。だって障子の入ってる1階の窓が明るいから。でもやっぱり新聞受けはいっぱいのまんまだね。本当にズボラなのかな。そんなたわいのない会話をしながらポストに新聞を押し込み、私たちはその家を後にしようとしました。その時藤野がその障子に映る人影に気づきました。レリル、あの障子に人影が映ってるよな。え、ああそうだね。なんか変じゃないか。下半身映ってない。その障子には上半身の影だけが宙に浮いた状態で映っていました。やだな、なんかに遮られてんだよ、きっとそうさ。でもそうしたらその遮ってるものが影になるはずじゃないか。じゃあ何なんだよあれは。知るか。そうこうしているうちに窓に映る影は窓辺に近づいてきているらしく、徐々にその大きさを変えていました。やばい藤野、こっち来るみたい。とにかくここから離れよう。レリル、後ろを振り返っちゃダメだよ。私たちは全速力でその場から離れました。決して振り返らずに走りました。後ろから追いかけてくる気配がしばらくしていましたが、次の日藤野は母親に新聞配達のルートを変えてもらいました。彼女の母がそのことで文句を言ってましたから、事情は何も言わなかったようです。しかし変えてもらったルートの方がたちの悪いものだったのですが、そして今でもその家はそのままそこにあるそうです。以上で次、第86夜目嘘で、カオリンさん、ダン皆さんは嘘をついたことありますか。いい嘘、悪い嘘、いろいろありますが、本当になったらどう思います。私が短大生の頃、ある嘘をつきました。その日はバイトを2つも掛け持ちすることになってました。1つ目のバイトの方が楽な上に時給も良く、もう1つに行くのが億劫になってました。で、嘘をついてバイトを休むことを思いつきました。うちの祖母が危篤なので病院にお見舞いに行かせてください。その当時祖母は入院しておりましたが、割と安静で容態が急変する片鱗は少しもありませんでした。もちろんバイトは当日欠勤、理由が理由なだけにいつも口うるさい店長も即 OK。 家に帰ってから嘘をついたことが少し気にかかりましたが、その日はマラソン大会があり主要道路は閉鎖されていたので病院に行けずじまいでした。次の日が成人式で、祖母は私の晴れ姿を心待ちにしていましたから、明日でもいいやって思ってたんですね。でもその明日はやってこなかった。夜中に病院から電話があり、容態が急変したと伝えられました。そのまま祖母は帰らぬ人となりました。あの時もし私が嘘をついていなかったら、こんなことが起こらなかったのではないかと今でも時々思います。皆さんも嘘にはお気をつけください。以上で、87夜目、階段で、忍者タカさん、ダン、ある夏の暑い日、少年は踏切の前にいました。遮断機は降りていて、周りには鐘の音が鳴り響いています。カンカンカンカン、 かげろう揺らめく遮断機の反対側、白いワンピースの女性が立っています。遠くから電車が近づいてくる。かげろうの中、白い影が動きました。遮断機をくぐり線路の真ん中に飛び込みました。キキーとあたりにブレーキ音が響き渡りました。トン、鈍い音があたりに響きました。とその時、コロコロビーチャー、少年の足元にサッカーボールが転がってきました。少年は思わず見入ってしまいました。それは女性の首だったのです。白い肌と乱れた黒髪で、首がサッカーボールに見えたのです。少年はその首と目が合ってしまいました。すると生首は血濡れた赤い唇を震わせ、何見てるのよとつぶやいたのです。以上で、次第88夜目、トンネル一心斎さん段昨日友達が来ていた大阪在住が2人、この2人はバイクに乗ってきた。で、京都在住が1人、バイクのタンデムに乗ってきた。で、その友人たちと話をしていて出てきた話、まずはバイクに乗っている2人が他の仲間と共に伊勢神宮までツーリングに行った帰りの話。伊勢神宮からの帰りはすでに夜中を回っていた。そしてあるトンネルに差し掛かった時にそれは起きたという。そのトンネルはなかなかに不気味なところであった。 T が走っているとバイクのエンジンが回らなくなった。いくらアクセルを開けてもエンジンは回らずに、どんどん回転数が落ち、それにつれてスピードも落ちていった。さすがにこれはやばいということで、一生懸命回すが速度は落ちるばかり。皆は先に行ってしまい、一人後ろを走ることになってしまったという。もう一人の友人は、だからあの時一番後ろを走っていたのかと納得していた。当然トンネルを抜けた後にバイクは元に戻ったという。こんな話をしていて時間は1時20分。友人はそろそろ帰るかなと言った。京都の友人を送らねばならないのだ。友人 H は、今日朝早くからバイトのある友達に一緒に来いと言った。なんで行かなあかんの？帰りに清滝トンネルを一人で通るの怖いから。友人 M を送る途中にある清滝トンネルがとても怖いのだそうだ。二人揃って、確かにあそこは一人で夜中に走りたくないと言った。バイクで通ると明らかに外とは温度が異なり嫌な感じがするという。バイクに乗っていて後ろに人が乗っているんじゃないかと確認してしまうくらい不安になるという。結局今日バイトのある友達もついていった。今度車で行こうと友人と計画を練っている。以上。はい、ジータ227。目の前で歴史を見たらもう電車乗れないよなと。おっちゃんも俺の目の前では電車に飛び込まないでねと。やだわ。でも目の前で歴史を見たら、電車乗れないかな。そういう風になったことないからわからないね。なんかもうやばい、あーっていう風になっちゃうから。どうなんだろう。うん、つか、俺の目の前で飛び込むって、俺、そういう、やばい状態、俺。そうか。そろそろやばいんじゃないのっていう。飛び込まないし、大丈夫だし。それはない。じゃあ次。第89夜目。母の体験談です。ゆうさん、ダン。母は兄を帝王切開で出産しました。医学上では異常出産ということで、兄はすぐに保育器に入れられました。 まあ兄には特に異常はなく、あくまでも念のためということだったらしいのですが、12月という寒い季節であったことも理由の一つだったかもしれません。何しろ昔の話ですから、暖房設備があまり充実していなかったらしいのです。まあそれはともかく、初めての子供ということで、まずは父が病院にすっ飛んできました。保育器にへばりつくようにして兄を見ていたそうです。そんな父を見守りながらも、母は少し疲れていたのでしょう。保育器のある部屋を出ると、廊下にある長椅子に腰掛けて窓から外を眺めていたそうです。冬の寒空の中、換気のためか窓は開いていました。雨上がりの夜空に星が瞬いています。ほっと一息つきながら、母がふと目を凝らすと、道路を隔てた向こう側にお墓が見えます。病院のそばに縁起が悪い。そう思うか思わないかの瞬間、お墓の中から火の玉が現れたんだそうです。母は驚きのあまり声も出ませんでした。ドアの向こうには父がいるのに、呼ぶこともできなかったんだそうです。母が見守る中、火の玉はゆっくりと上昇し、弧を描くようにして向こう側へと消えていきました。しばしの間は呆然自失だったそうですが、不思議と恐怖は感じなかったそうです。それどころか、きっとご先祖様が兄を祝福してくれているんだと思ったそうです。あれから34年、兄は無論元気で今年めでたく結婚いたしました。以上。次、第90夜目、日で U 三段。母方のいとこの話なのですが、彼女の父方の祖父は息子の結婚式の晩に亡くなりました。肩の荷が下りてほっとしたのでしょうか、その死に顔は眠るようだったと言います。お通夜の時、いとこが仏壇のろうそくに火をつけようとマッチをこすったところ、まるで線香花火のようにパチパチと火花が散ったんだそうです。びっくりしたいとこは慌てて火を消し、もう一度マッチをこすったところ、今度は何でもなかったんだそうです。それと、その祖父が亡くなってから初めてのお盆の時、いとこの家で迎え火をした時です。お皿の上で火を燃やしたんだそうですが、その時どこからともなくパリンという音がしたんだそうです。最初は火のせいでお皿が割れたのかと思ったそうですが、火が消えた時確かめてみたところ、お皿は割れていなかったんだそうです。どちらも祖父が何かしら伝えようとしたんだろうと、いとこは後に語ってくれました。後にかな。以上。で次、第91夜目、さっちゃんはね、ゆう忍者たかさん&くんさん&ゆうさん団。さっちゃんはね、投稿者忍者たかさん。さっちゃんはね、幸子って言うんだ本当はね。この歌に4番ってありましたっけ。これが気になって気になって、夜も眠って昼寝して、飯も喉を通らず完食している毎日です。で、忍者高様、投稿者 KUN くんさん、はじめましてくんです。さっちゃんの歌詞ですが3番までです。さっちゃんがね、遠くへ行っちゃうって本当かな。だけどちっちゃいから僕のこと忘れてしまうだろ、寂しいな。さっちゃん家に童謡全集の CD があって、その中に入ってました。すっきりしましたってな感じだったと思うのですが、この後の続きは全く知りません。で、忍者高様、投稿者 U さん、この歌に4番ってありましたっけ。あるらしいですね。らしいというのは、私も4番目の歌詞を詳しくは知らないからです。話によると、さっちゃんが死んじゃう歌詞だとかなんとかで、この話を聞いた人の元にはさっちゃんが来るそうです。来てほしくない人は枕元にバナナの絵を描いておいておかなくてはいけない都市伝説の一つなのではないでしょうか。以上。で、次、第92夜目、幽霊スタジオ、チャル三段。 待て、これ長えな。おぉ。これはチャルさんのとこだけ読もう。かわんこ、幽霊スタジオの話を書き込むぞと思っていたのに、すごく簡単に書くとね、そこは消防法丸虫の火災発生消止必死の建物、駐車場のあるのは廃ビルで、階段から何から変なものをうっちゃ出てる状態、霊感のない方も OK、 押し入れにはすげえものがあり、床の間から金縛るぞって黒いものが出てきたり、裸の女性のヒンズースクワット、ビール自販機から溢れ出るタダビール、ただしレイちゃんに好かれた人のみのサービスというスタジオなのです。で、ヒンズースクワットの話から、わしらと一緒の時期に和田大学の吹奏楽系の同好会が泊まっておったのじゃ。わしらの部屋は広い宴会場の隣、彼らは宴会をしておった。宴会は楽しく、そしてうるさいが引いてが、彼らの宴会は最初の乾杯の温度にこそあたりに響いたが、とても静かなものじゃった。なんだろうね、ワンダ大はおとなしい、でもなんか変。覗きに出たわしらの前に1年生らしい2人組が、すいません、何か頭痛薬みたいのありますか。で、薬を決めて宴会するんかい。で、あるけどバファリンでいい？すいません、できれば箱ごと譲ってくれませんか。具合悪いの？あげるけどお酒と一緒に飲んじゃダメだよ。いや、この宿変じゃないですか。変だよ、やっぱり。と彼らは絶句したのじゃった。バファリンと交換に彼らはこんな話をしていった。夜中、彼らの部屋に訪問者があった。息苦しくて目を覚ました1年生の話によると、天井から足が出てストンと部屋の真ん中に落下。それは全裸の女性で、おもむろにヒンズースクワットを始めたそうじゃ。ほっほと気合まで入れて、そして一人一人の布団の上をミシミシ踏みながら移動していったそうだ。で、君はずーっと見てたの？ええ、まあそんなの出ないっすか。いや、それは出ないけど、それでそれで布団の上でもスクワットされたやつが何人かいて、そいつらみんな調子悪くて部屋にいるんですよ。スタジオに行く階段の踊り場にいるよな。げ、早く言え。裸？うん、多分水死体。げ、デブだと思ってました。どうしましょう。どうしましょうと言われても、わしらにはどうすることもできないのだった。バファリンを抱えて帰る彼らがちょっと寂しそう。スタジオへは別の階段で行くことにしたのじゃった。話は前後しますが、異様な構造についてお話を。玄関に入るとバイオハザード1のように広い階段がわしらを待っていた。でもそれは登れないの2階部分くらいで天井になっているの。不能階段の一番上にイノシシの剥製が。フロントに続く本間の階段は右手に湾曲してあった。湾曲ミシミシ階段を登ると、ラブホのフロントそっくりのフロント。名前を言うとキーをくれた。元スタジオのフロントって綺麗じゃないか普通。安い料金の方にしてって言ったけどさ、もっと驚け。そこはすり鉢の底みたいだったのさ。フロント自販機、売店、テレビゲームのあるホールをそこにして、螺旋状みたいに階段があり、見たところ3階ぐらい上まである。螺旋みたいに階段を上り、途中に直進だが段差があり、廊下の端っこがわしらの部屋です。何か階段、段差、変な間取り、火事になったらきっと死ぬ。3つくらいの建物を無理につなげて増築してある感じ。ベニヤ板の壁部分が寒い。彼女を連れてきたベースの K がヤバいという目をしている。彼女がはしゃいでる分少しは救いが、チャルは子供を連れてきたことを後悔していた。地震でもきっと死ぬ。新聞には乗りたくない。実はその時、機材を玄関に下ろし、車を廃ビル駐車場に入れていた二人にはもっと過酷な運命が。そして部屋の中には思わぬトラップが。駐車場に車を置きに行った二人はなかなか帰ってこなかった。逃げたのでは。その間にわしらは部屋の探検をした。わしらの部屋は二間がドアで続いていた。でも壁はベニヤ。片方の部屋は壁一面に押し入れとか物入れがベタについている。その一つには床の間しかない。20畳くらいの部屋を二つに区切ってあること見え見えです。床の間には氷室京介のポスターが。なぜ 建物自体に変な傾きがあり、壁もボコボコ、ポスターの下は崩れていた。布団、座布団の類は全部外に出ていた。押し入れがあるのになぜ。とにかく物入れは全て開けましょう、気分悪いから。で、押し入れその1、全面に灰色のブリキが敷き詰められていた。奥行きもない。この奥には何が。ブリキをこじ開ける力はない。ふと見上げる天井にお札、寒い。押し入れその2、上の段がベニヤで打ち付けてある。下の段には、うわっつ、それって便器、便器だ、和式。穴はセメントで塞いである。怖い。違い棚の下にある物入れ、あ、何かいる。なんだ、鳥の剥製だ。しかも数が確認できない、できないぐらいぎゅうぎゅうに詰まっている。むごい。車を入れに行ったメンバーは1時間くらいしてから戻った。遅い遅い遅い。部屋にいたわしらは押し入れ等の異常さを訴えた。それに対して彼らは勝ち起こったように駐車場の異常さをまくし立てた。駐車場は道に面している。一方スタジオ兼宿はその道から細い道を15メーターくらい登ったところに玄関があり、斜面に沿って建てられているのだ。はじめにもらったパンフによると、駐車場の3階のドアを開けると玄関の前に出て、4階のドアを開けるとなぜかフロントの前に出ると書いてあった。彼らは車を入れるとビルの中の階段を登り始めた。照明はなぜか真っ赤だったそうだ。ちなみに彼らは霊感なし。特にそのうちの一人は、自分の眠りを邪魔する者は霊でも強盗でも一括して追っ払うという経歴の持ち主だった。もう一人が怖い話好きだけど超怖がりなので、彼らのバランスは悪くなかったと思う。空気がしけっていて異様にカビ臭かった。階段は水分を含んだ空気で満たされ、足取りは重かった。物匂いでケロケロケロッピー。玄関に通じる3階のドアは開かなかった。錆びてるじゃん。あっちの方はどうなってるんだろうね。そう、フロアで階段を覗いた部分は1階で車の止まっている部分に、ハイビルにもかかわらずドアがしっかり閉められていた。このドア綺麗じゃん。開けるんですか。ゴータンナイム、そして怖がり T はそのドアを開けた。中には浴槽、窓はすでになく、窓から湖に面した旅館の明かりと暗い湖面が見えたそうだ。バタン。彼らはなぜか急に早くここから出なければと思った。4階のドアはフロントに通じている。4階に駆け上がりドアを開けた。一歩踏み出す。そこはちょっとコンクリートの基礎を残しただけで道はなかった。うわお。危うく落下手前で踏みとどまった M。 彼は怒った。そしてなぜか4階のフロア側のドアを開けたそうだ。蹴り倒したと言った方が適切だ。 T ダン。そこにあったものはやはり浴槽、しかもポリ浴槽2個プラスベビーバス。窓が壊れているのにもかかわらず、部屋の中はドロッとした空気と臭気があった。なんか気味悪くて階段駆け下りて、ビルから出たらここの人がいて、ここに車止めない方がいいって。それでここの姉妹スタジオの駐車場まで車を入れに行ったんだけど、先導してもらった車がな、軽トラなんだけど、後ろからついてくとその車何か落としながら走ってる。何何何、ボタボタって。何何何何、夜だしよくわかんないけど、なんか薄赤いような茶色っぽいような、踏むの嫌だから避けて走ってた。着いたらここの姉妹スタジオ綺麗なんだぜ。なんか人いっぱい、女子もいっぱい。安い方と主張したのは誰でもないぞと一括。まあいいんだけどさ。それで帰りにその軽いトラで帰ってきたの。軽トラで帰ってきたの、三人で。その時後ろから何か垂れましたよって言ったら、セメントだって。赤いセメントあるかそんなの。 T のうるめが治らない。どうしたの。俺ね、狭いから荷台に乗ったの。ここについてお札を、お礼を言ったらさ、いや荷台だからって苦笑してるの。なんでって顔したら、いやあんたら豪快さんだねだって。何があったんだ。帰る日小雨混じりの中、濡れるのが嫌で、わしらは全員このビルの階段を使って機材運びをすることになった。簡単にその時のハイビル様子を記しております。濃厚なスープ状、あるいは霧状にウニウニと渦巻くもの多数。これはちょっとすごい。なんだかわからないけど気持ち悪い。 K は彼女と私の子供を連れてゲーセンに逃げた。 M は怒りながら、 T はビビりながら機材を運んだ。 私ですか、さっさとお運びピシピシ続くかもしれない。でさらに続き、1、床間の黒いもの、スタジオ夜バージョンから帰ってくると24時間借りていた。当然子供、当時小学生は眠っている。うん、神経太いなこいつ。いくら鍵閉まってるからってよく眠れるよ、すごいですよとひとしきり言った後で軽く宴会。すると隣の部屋からすごい音、ギギギギグワー、なんだまさか恥じしり、いびき、豪傑すぎる。見に行くと床間から黒いもや状のものがウニウニ出ている。そいつがうるさいのだった。子供の布団に迫る勢いだ。危うし子供。 OM、 人の眠りを妨げるやつがいるよ。んだと、おかわいいピカチュウに何をする、早くじだ、えいえいえいえい。 M の気迫に謎の物体 X は破れ去ったりした。2、宿にビールの自販機があったのですが、500円で缶ビールが平均6本出た。最高記録はなんと10本。自販機に好かれない人はダメでした。当然買い置きがなくなってからなので夜中なのですが、500円入れて金額分買ってお釣りを取りまして帰ろうとすると、自販機のボタンが皆点灯するので押してみると、あら不思議、ビールが湧いてくるのでした。さすがに10本出たとき、これはまずい、不正操作をしていると思われると困ると思った K は、フロントに電気がついていたので声をかけたのじゃった。すみません、虚しく響く声、すみません。 K がフロントのガラスを開けると、そこはもぬけの殻、テレビの砂嵐と照明の一番小さなのだけがついていたそうだ。いやー、わしらはそれからビールが湧いてもフロントに声はかけなかったとさ。3、フロント不在物語の続き。スタジオと言いながらスタジオについて何も語っていないので、ご不審の方もいらっしゃると思いますが、スタジオは古いけど割とまともでした。だけど変な場所にドアがあったり、かっこドラムの真後ろにあり、開けたらいきなり外は草が生え放題の空き地、上の方にガラスの窓があったり、窓の向こうは障子台、それと24時間借りていたのですが、途中機材の調子が悪くなったことがあり、夜中だったので悪いなと思ったのですが、スタジオの規約で機材の調子が悪いときはいつでもいいから連絡をと書いてあったので、電話してアンプを変えてもらうことにしました。あれれ、フロントに人がいるのかな。自販機の時はトイレだったと憶測していたのですが、やってきた人は車で20分くらいの姉妹スタジオからやってきたのでした。すみません、キャメントから来たんで、遠いですよね、機材とかここにないんですか。いや、機材はここにありますよ、でもね、人がいないの。ここね、夜フロントいないの、だから何かあったらって電話番号あるでしょ。何故、不用心じゃないですか。泥棒なんて入らないよ、火の用心だけだよね。じゃあそういうことで、あとよろしくね。明るくスタジオの人は去っていった。二度と行かないスタジオの物語、めでたしめでたし、どっと払い。以上。一番長えかもしれないこれ。長かった、多分一番読んだ中で一番長かったかもしれないな、今のやつ。ジータ228、ないわ。全裸女性のヒンズースクワットはないわ。シュールってちょっと面白いじゃねえか。おじちゃんはそんなプレイが好きなんですかと。嫌いです。てか何それ。なんでヒンズースクワットしてんだよ。わかんねえね。どうしてっていう。小学生級ですよね、なんかね、なんとなくね、小学生中学生みたいな感じする、で229、それにしてもこの136ノリノリであると。ああいうのはね、テンポよくって言ってる割には噛みまくりですけど、滑舌悪いしね。でもちゃちゃか読んだ方がいいかなと思って、あんまりね、勢いだねあれは。で、93夜目、井戸、にぎりっぺ大将さん段、今から話すことは心霊ではないのですが、井戸にまつわる実際に小学校の時身近で起こった実話です。 井戸というのは昔からかなり神聖なものとして扱われていたようです。それは井戸の中に神様がいると考えられていたからです。それは水神様と言われていたように思います。いかんせんかなり昔の記憶なもので、だから井戸を使わなくなってその井戸に蓋をつけるときや、再度使わなくなった井戸を使うときなど、ある儀式がいるそうです。神主さんを呼んでお祓いをしてもらうなど、かなり大掛かりなことをしなくてはいけません。あるとき近所に住むおばさんが、そのおばさんのお父さんが持つ土地を耕して畑にしようということになり、朝から忙しくしていました。その土地は昔おじさんが誰かが住んでいて、今はもう家も取り壊してあり平地になっていました。ただそこには使っていない井戸が一つありました。おばさんはその井戸から水を取ろうとおもむろにその井戸の蓋を開けました。その時なぜかすごく寒気がしたとおばさんは後から話していました。そして次の日、そのおばさんとお好み焼き屋で会い、おばさんとお好み焼き屋のおばさん、そしておいらで畑ができたと畑ができたとかたわいもない話をしました。その時近所のおばさんの友達がお好み焼き屋に息を切らして駆け込んできました。なんとおばさんの娘さんが車にはねられて病院に運ばれたというのです。その話が終わらないうちにおばさんのいとこがやってきて、そこのお兄ちゃんが崖から落ちて足を骨折したと言いました。おばさんは急いで帰り病院に行きました。後から聞いた話ですが、おばさんは井戸の蓋を開ける際何もしなかったのがいけなかったらしいんです。井戸を閉めるときは人形などを身代わりを捧げるそうです。開けるときは神主さんを呼んで水神さんの怒りに触れないようにしなくてはいけないと言ってました。皆さん、井戸は神聖なものですから、くれぐれも注意して扱いましょう。以上、点がねえから読みづらで、次、第94夜目、新宿丸園物語、チャルさん談週末はあなたに恐怖の宅配便、アドレナリン噴出しまくりハイテンションチャルです。全国の皆様、東京都心に新宿丸園という公園がありますです。広く明るい都民の憩いの場なのですが、ここにもあっちの世界が。私の弟は警官です。いつもは丸園の中は見回りませんが、大きなイベント要人来日の折には見回ります。ぶら下がる木というのがあり、そこは過去にぶら下がっていたという木の周辺なのですが、不審なもの、人はその辺にしか出ないようです。要するに人気のない寂しい場所ということだと思います。ぶら下がり1号付近は無事、ぶら下がり2号付近を見回っていた時です。彼らはぶら下がり2号の根元に箱を見つけました。過激派テロリスト様のお土産か、はたまたピクニック客の忘れ物。箱はケーキの箱。不審な音、配線の類なし。先輩がどこからか拾った棒で缶を押しました。じり、あっけなくそれは動きました。軽い、開けてみろ。ゴミ箱に捨てればいいんじゃん。そこはそれ、大会系の職場です。先輩の声は天の声。弟は箱を開けました。黒いテグスが絡まっているように見えたそうです。カエルに写真をたくさんの針、ピン、釘で打ち付け、周りをぐるぐる紙で巻きつけた。それは、俺は吐いた。カエルが臭かった。おい、そのカエル動いたぞ。ケロケロケロッピー。今度はもしカエルが動いたとしたら、それを置いた奴がそばにいるかもで怖くなったそうです。彼、彼女、写真は男だったそうですが、恨み晴らさで置くべきか。どうしましょう、署に持ち帰りますか。誰が持つんだそんなものを。遺失物にするか。動いたんですか。おー、しぶといカエルだ。いや、動いたんならこれ置いたやつ焼こう。俺が焼くから、お前はやつをビビらせろ。先輩はさっさとカエルの火葬準備を始めました。割と簡単に火がついたそうです。さあ行け。私はドエモンのものだ。お前の撃った式は打ち返したぞ。わーはは。こんなもんすか。よいよい。カエルも怖いが、あんたが怖い。実はです。以上。 で次第95夜ねえ聞こえたのぶちゃん三段この度めでたくみそじを迎え私もこちらの世界で遊ばせていただきたいと稚拙ながら筆を取らせていただきました。今宵はそうまだ私が北関東の片田舎にいた頃あのピチピチとしたグリーンボーイの頃の体験をお送りさせていただきます。当時私は彼女の運転で深夜のドライブとしゃれ込んでおりました。私の故郷はよくある田舎町、ものの10分も走ればタヌキさんやキツネさんに私を化かしてとお願いできるほどの山、そして山カーステレオから流れてくる曲に合わせたハミングも軽快に彼女は微笑みながら車を走らせます。ねえ向こうに行ってみよう。彼女はさらにそうさらに国道から外れた山道へと向かいます。山道へと向かいます。峠にでも行くのだろう。私が軽く答えると彼女はにっこりとうなずき人気のない道へとハンドルを切りました。隣から聞こえる彼女のハミング、そう今彼女はご機嫌。助手席の私をかけらも疑わず深夜の山道をシックする流星と化しています。そして私は期待でいっぱい胸いっぱい、まだ木しか経験のないチェリーの私、そうここは誰もいない深夜の山道、あんなこといいな、できたらいいな、あんなかとこんなこと、勢いを余ってそんなこと、キャー、ついに大人の世界ゾーンに突入か。そう私の心は乱れに乱れ、嫌がおうにも期待と不安は増すばかり。手を伸ばせばそこに君が、胸はドキドキ高鳴って、ん胸はドキドキ、ん胸騒ぎ、そう初めてです、胸騒ぎ、溝落ちのあたりに黒い泡が立つような不快感。ストップ U ターン、突如告げると私を怪訝そうに見つめながらも彼女は車を止めて方向転換、元来た道を走り出しました。彼女の問いかけにも後で話すと答える私、気まずい状態、胸騒ぎがしたからあのまま行ってはいけないと感じたからなんて言えません。しばらくしてカーステレオも沈黙、テープリバースの曲の間に入ったそうです、入った様子、無音無音、ん？その時うーっとの声聞いしまった、聞いてしまった、後部座席からのうめき声、空耳か、いや確かに聞いた、今確かに苦しそうな男のうめき声よ、とぼけよ、そう何かを引いたとか道端に人が倒れていたとかではありません。結構なスピードで走る車の中で、しかも後部座席からあんなにはっきりと恨めしそうにうめき声、やってくれます、私は多少経験ありです、あとは彼女さえ気づかなければと、とぼけるのがベタ。しかし彼女はしばらく走り続けてから車を止めました。そしてぎこちなく振り向く蒼白の顔、ねえ聞こえた、聞こえたよね、しまった、お聞きになられてた、しかも先にパニックでいらっしゃる。その後明るい国道沿いのコンビニ駐車場まで行き、彼女をなだめるのに苦労したということは言うまでもありません。そして直前の胸騒ぎのことを告げると、彼女はさも納得とうなずきおっしゃられました。野生動物ってさ、防衛本能強いって言うからね、ねって、あんた自分の男捕まえて野生動物って、私は一体。そしてその夜は何事もなく、本当に何事もなく帰途に着いた二人でした。スイートな夜をぶち壊してくれた向こうの方ありがとう。そして私は誓うのだった、野生動物だ、今度は野獣になったるわい。以上。ジータですよ、み230、今キャバーンと、日曜だと思って油断してました、世間は明日は休日だったんだっけど、いや俺は休日じゃない、明日も仕事です、明日も、明日もっていうか明日は仕事休みじゃござんすん。で、96夜目、幽体を飛ばす彼、神崎玲子三段。あれは数年前、私が今の主人とまだ同棲していた頃のお話です。私はカラオケ店に勤めていました。 私は普通の OL で、彼の帰りはいつも深夜2時過ぎになるので、一緒にいる時間はほとんどありませんでした。あの日私はとても眠かったので、いつもより少し早めにベッドに入りました。ふと目が覚めると、彼はニコニコしながら私の足元にいました。私、あれもう帰ってきてたの？彼、まず寝てていいから。その時時計を見たら11時頃でした。私はまたすぐに眠ってしまいました。しばらくして目が覚めたら彼はいませんでした。寝る前つけっぱなしにしていた蛍光灯が消えて、壁の面の明かりの明かりだけになっていたので、壁面灯の明かりだけになっていたので、私は彼がきっと電気を消してまた店に戻ったのだと思いました。ところが次の日の朝のこと。私、昨日11時頃さ、何のために家帰ってきてたの？彼、俺2時までずっと店にいたよ。私、だって電気消していったでしょ？彼、知らないよ。私、じゃああれって誰？寝ぼけてたことで片付けられましたが、私はどうしても夢とは思えませんでした。それから何年も一緒にいて、どうも彼は霊能者らしいことが分かりました。たまに遠隔投資とかする。最近になってあの日のことをまた引っ張り出してきて問いただすと、ついに白状しました。実は幽体離脱して様子見に行ったんだ。ひえ、怖っ。もっと怪しい不思議な体験談がありますが、一人でメール書いているのが怖いから今日はこの辺で。以上。で、次。第97夜目。真実はそこにある。ドラクロワさん談。はじめまして。この話は皆さん一度はネットで見たり、噂話として聞いたりしたことがあるでしょう。友人と数人で車で心霊スポットへ出かけ、そのトンネルの中で運転手やその数名のうちの一人が車の中で足をつかまれ、そのまま行方不明になってしまい、その事件は地元の新聞にも載ってしまった。と、話の筋はこんな感じでしょう。そして話の最初には必ず私の友人の友達の話ですと、全くの他人です。この話は日本全国に広がっているようです。もう十数年も前になりますが、私がまだ高校生の頃に実際に私の友人から聞いたものでした。それは千葉県に東京湾観音というものがあります。それは海に面した山の頭上に建てられたもので、海で事故を起こして亡くなられた人への慰霊のためにあるものと聞いております。その東京湾観音へたどり着くには、その山のちょうど中部にあるトンネルを抜けなければなりません。トンネルが丸い形で掘られたのではなく、観音堀というお寺にある釣り鐘のような形で掘ってあるものでした。事件はそのトンネルで起こったそうです。例によってトンネルの真ん中あたりで車を止め、クラクションを鳴らす。すると怪現象が起き、そのうちの一人は行方不明。さて、私は今回ここへ怪談話を書き込みに来たのではありません。このような話は他にも様々な例があることでしょう。そしてジンクスや都市伝説なども話のスタイルを変え、人から人へと言い伝えられ、あっという間に全国に広がります。ここで私はある点について考えてみました。これらの話にはいずれも新聞沙汰になったという点です。この新聞沙汰は人間の持つ心理をうまく活用するという観念もありますが、よく小説家などは実際の事件をベースに話のストーリーを書きますが、これらの話にももしそのベースがあるとしたらと考えます。どんな話にもそのネタとなる真実があるのかもしれないと考え、私はいろいろと調べてみましたが、今のところなかなか手がかりは見つかりませんでした。おそらく地域的な新聞に当たっても過去数十年の記録は残っているはずなのですが、私一人の力ではなかなか有力な手がかりは見つかりません。私は心霊現象なるものへ否定も肯定もできません。なぜなら、いまだ人間は生命を定義することをできていないからです。しかし、どんなことにも必ず真実はあると考えています。皆さん、そこに何があるのか、それは何だったのか、そう、物事に対して突き詰めることで、おそらく真実は見えてくるのではないでしょうか。 もしこれらに関して何か情報を持っておられる方がいらっしゃればと思いこちらに書き込みました。また今後何か有力な情報を得ることができ、またこちらに書き込むことができれば幸いと願って。以上。あれ、いいのかな今のも。で、次。第98話目、心霊スポット、MRC さん段。あれは、おととしの12月ぐらいだったと思います。友人の S は彼女と2人の男女、カップル計4人で心霊スポットに行こうということになり、某県の有名な心霊スポットである〇〇トンネルへと向かいました。やはり有名だけあって、この寒さの中、結構たくさんの怖がり好きの人たちが10組ほどいたそうです。しかし大体の見物人はそのトンネルのあたりを見て怖くなって帰ってしまうそうです。しかし本当に怖いのは、そのトンネルを過ぎたところ、または隣のトンネルだったのです。しかし友人の S たちはそのことを知っていたため、あっちの世界のトンネルへと向かいました。4人とも霊感があるわけではないので、怖いという感覚はまだなかったのでしょう。車に乗り込み、話も弾んできました。しかしそのトンネルに近づくにつれ、4人の口数も減ってきました。まあそうでしょう。そのトンネルへとやってきました。あたりに見物人はなく、友人の車とその後ろからついてくる車の2台だけでした。まあ2台いたせいか、友人も少しリラックスしてそのトンネルに入りました。そしてドキドキしながらトンネルを進み、ちょうど真ん中で車を止め、窓を開けてあたりを見回しました。4人は霊感がないので、当然何もわかるはずがなく、 S、 あ、なんだ全然怖くないな。彼女、そうね、つまんないねと言いながらトンネルを出ることにしました。そしてトンネルを出て窓を閉めようと、パワーウィンドウに手をかけ、全ての窓を閉めました。しかし運転席後ろの窓が閉まる直前、残り10センチあたりまで来たら閉まらなくなりました。友人の車は父から借りてきたものなので、かなり焦って何度も閉めようとしましたが閉まりません。とその時、後方からついてきた車がパッシングしました。友人はこっちはもっとのんびり行きたいんだから抜いていきなって思いましたが、その車は何度も何度もパッシングするのです。あまりにも鬱陶しいので、友人は車から降り、後ろの車に文句言ってやろうと思いました。 S、 おい、抜いていきたいなら行けばいいじゃねえか。後方の車の兄ちゃん、お前ら何してんだ。 S、 は？友人はその言葉の意味が分かりませんでした。後方の車の兄ちゃん、お前ら窓に子供が挟まってるぞ。その言葉を聞いた友人はさーっと血の気が引きました。速攻で車に戻ると、他の3人には何も言わず車を走らせました。その間も友人が何を聞いても答えず、車のミラーを反対側にしながら後ろを見ないようにして帰りました。ようやく町まで帰ってきて、友人らを降ろし家まで帰ってきました。しかし車の窓は開いたままです。友人曰く、まだ閉まらなかったら怖いじゃないか。次の日、友人の父が出勤して帰ってきた時には閉まっていたらしいんですが、父に窓のことを聞こうとしましたが、何も言ってなかったので聞かなかったそうです。友人曰く、もう心霊スポットには行かねえでした。以上です。以上。で、次。第99夜目、偶然、 S さん段。こんにちは、はじめまして。匿名希望で S と名乗らせていただきます。実はゲーム音量戦記で検索していて、このページにたどり着きました。正直私は嘘や作り話を言っているわけではないとか、気が狂ってるわけではないと断言しても到底信じてもらえるとも思っていないのですが、メールしてみました。あのことがどんな意味があるのかわからないんですが、たまたま思い出して音量戦記というキーワードを入力した結果、こちらに行き着いたので、 あと誰かに話せば少しはあの時のことが自分なりに決着がつくと思うので。匿名を希望するのもいろんな理由があるのですが、考え方によっては逆に話にうさんくささが増しますね。さて本題に移ります。私は特に霊感の類に優れているわけでもなし、特殊な血筋でもなく、至って普通な環境で生まれ育ちました。幽霊とかそういったものに夏になると興味を抱いたりする普通の人間だと思います。子供の頃、父の仕事の関係でパソコンを覚え、どういったルートだったかは記憶にありませんが、怨霊戦記というゲームを手に入れました。両親が基本的に学者肌の人間だったせいもあって、ゲームをするよりもゲームの解析に興味があって、そのゲームがどうやらベーシックからアセンブラを呼び出して動いていたことにまず驚いたのを覚えています。それはさておき、ゲームをプレイすること、数日目の夜、あるシーン、主人公のコンピューターからマップを開いたとき、画面が真っ赤に点滅するシーンにたどり着いたとき、突然私の部屋のベッドが一人でに小刻みに揺れ始めました。地震の類の揺れとは明らかに違う、なんて表現したらいいのかわからないんですが、とにかく不自然に揺れ始めました。私は隣にいるはずの弟に助けを呼ぼうとしましたが、気を失ってそのまま朝を迎えました。この日から私たち兄弟にちょっとした変化がありました。翌日、そのことを弟に話すより早く、弟が母に昨夜金縛りに会ったと言いました。そして妹は夜中に誰かに足を引っ張られたと言いました。何かの偶然なのでしょうか。兄の私が言うのもなんですが、弟も妹も嘘を言うことができない人間です。ましてや物事を科学的に考える家の人間ですから、そんな馬鹿げた話を朝からするわけもありません。でもそれ以来、私たち兄弟は何度か不思議な体験をするのですが、祖母が何かをしたらしく、ぷっつりと何も起きることはなくなりました。祖母から聞き出すことはついにできませんでした。あのゲーム、何かあるのでしょうか。以上。ジータ231。石山さん、休日関係なく出勤か、お疲れ様っすと、っていうかね、そうなんですよ、月曜日会社休みにしちゃったらね、いろいろと困るね、会社なんでね。そう、ちゃんとね、だからなるべく月は休みにしないっていう風な形になってるんですよね、そう、その代わりその分の休みをその夏休みの方にプラスしたりとか、なんかそういう風な形で、なんかやるっていうような会社、うん、面白半分で心霊スポット行くもんじゃないよ、霊感あるなし関係なくねと。あー、やっぱり良くない、うん、でも知らないで行っちゃうしね、知らない人は、だってそこら中にあるんじゃないの。だってね、だってどこだっていろんなことあるでしょ。だってそれでもさ、そのやばい度合いがいろいろレベルがあるだろうけど、でもいろんなとこやばいんじゃないのと思うよ。だってね、いろいろ歴史があるもんだったら何かしらあるんじゃないのって思うけどね。そういう風にあるって言うんだったらさ、だってそのポイントだけじゃねえべよと思うけどね。で、232、怨霊戦記を作った会社はいろいろあったみたいですよと。あー、怨霊戦記っていうのはよくわからないですけどね。パソコンゲームらしいですけどね、今見る限りはね、読んだ限りは。そういうのがあるんですか。名前からしてな、やってみるそれ。まあ、やらないですけどね。まあ、できるかどうか知らないけど。で、第100話目、300話目ですね、これ。合計で言えば。1999年4月25日、百物語完結って書いてある。第100夜目。音は出ないんだ。じゃあこれは読めばいいのかな、そのまんま。黒い手紙っていう題名。短大からの友人は私を霊感女だと勘違いをしている。 子供の頃は見えないはずのものたちが頻繁に見えた。しかし14歳の誕生日からうざい能力は突然消えたのだ。彼女には何度も話しているのに、最近は心霊体験がないのかと無邪気に聞いてくる。今日電話したのは人間関係に疲れ5年働いた会社を退職したと愚痴を聞いてほしかったのに、だったら家に遊びに来いという。浪費家ではないので蓄えはある。失業保険をもらうまでは働く気も全くない。次の日飛行機と電車を乗り継ぎ、気ままな旅行気分で友人宅にお邪魔をした。わざわざ会社を休んでくれていたので断れなかった。友人は私が喜ぶ強烈なスポットに連れて行くと張り切っている。どんな場所かは見てからのお楽しみと笑う。完全に勘違いをしている。嫌な予感もする。そこは大きな旧家だった。配管料は300円。紅葉を舞う庭に面した長い廊下を歩く。ザラザラした耳鳴りが強くなる。数えきれない位牌が並べられた部屋を通り抜け、この部屋だと微笑みながら手を振る友人を見て耳鳴りがひどくなった。なんだか平行感覚に自信がない。体がゆらりゆらりと揺れるのがわかる。早くここから逃げたい。出るのではなく逃げたかった。早足で10畳ぐらいはある部屋に入る。 2,3 歩進むと体から力が抜け、バタリと仰向けざまに倒れてしまった。驚いて覗き込む友人と天井が見えた。友人越しに男がひれ伏していた。天井に逆さで張り付いている。男は顔面を天井の板に押し付けたまま、両方の手のひらを板にするようにして動かしていた。天井の板にある見えない何かを必死で腹の方に集めているようだった。意識が切れた。休憩室に運ばれたようだ。大丈夫かと心配する友人から、あれは血天井だと聞かされた。なるほど、奴は腹からぶちまけたものを戻そうとしていたのか。無駄なのに。また変な場所に連れて行かれるのも嫌なので何も見なかったことにした。次は期待してねと友人は笑った。以上、300話目終了。これで300話目まで終了。あと700話。あと700話だ。今度は真っていう字が深いっていう字になってる。やつのあっちの世界ゾーン。はい、301話目から次回は行きたいと思いますけど、本当に線は行くのかな俺。どうなっちゃうんだろうな。とりあえず、300は終了で、ジータ233、今夜もこんばんはと。今夜のこんが、青のこん、青みたいな色のコンで、やが普通なんとかやのやなんですけど、今夜もこんばんはって書いてあるんですけど、 よく意味がわかんない。でもとりあえずこんばんは。で234、地天井、自分血天井って読みましたけどわかんないから。でもなんだっけ、自分が彼岸花ってやつをや、サウンドノベル、ゲームボーイアドバンス版のやつを読んだ時に、血天井の話出てきたよ。地天井なんだっけ、なんかあの集団自決かなんかをした昔して、まあ、切腹ですよね。みんなでガーッと死んで、でその血を吸ったその板、その床板を天井の板に使ったっていうところがあるという話を聞いたことがあるんですけど、そこはなんか血天井っていうの合ってんのこれ。うん、なんか歴史のあれでなんか起こして、でもうこれはっていうことで集団自決っていう、うん、切腹でそうやって死ぬ 死んだ人たちがバーってね、その血がいっぱい、出ますけども、それを吸った板をなんか天井に使っちゃった、天井の板に使っちゃったとこがあるっていうね、とんでもねえとこだなと思いますけど、よくねえべよって思うけど。で236、あ、236じゃねえ、235、 30% も消化しましたねと。 30% って聞くと少ねえな、こんだけやってと思うけどね。うん、本当にこれ大量になるよ、配信回数。本当で236、血天井は日本各地にあると思うと。あるんだ。っていうか、どういう理由でそういう風に使うんだそれは。うん、なんでそんな板を天井の板に使うんだそれ。何の意味があるんだろうね。あんまりよいいもんじゃないよね、確実にね、と思うんだけどね。だってさ、血吸ってんね。で237、腹切りした人が天井にへばりついていたってことなのと。じゃないの、あれ。そういうイメージで自分は読んでたんだけど、ことなのって聞かれても、うん、いやだからそこで死んだ人のあれがさ、で、あ、中出ちゃったか、出ちゃった出ちゃったっつって中戻そうとしてんだけど無理っていう話じゃないの、何してんだかみたいな。はい、つうわけでですね、やりました。これだって今日1月13日か、あと1週間ぐらいしたらもう2ヶ月経つことになる。2ヶ月経ってどれぐらい進むかだな。終わんねえなこれ。本当に目標まず500話っていう考え方しないと。で、238、そのまま床だったら足で踏むような場所だから供養にならないから天井にすると。そのまま床だったら足で踏むような場所になっちゃうから供養にならねえから天井にすると。あーっていうか残すのっていうふうに自分は思うわけですよ、だってあんま良かないでしょ気持ち的にさ。だったらなんかそれな、あのね、なんかそういうふうな、お払いなんかわかんないけど、その適切な処分の方法で処分した方がいいんじゃないのと思うんだけどさ、供養ね。残すんだ、上天井に、天井の板にしてって思うんだけど、そうか、足で踏むような場所だから供養にならないから、天井の板に変えると。はあ、そんなのがあるんだ。で、血天井って合ってんの読み方。そう、前々からずっとそうやってね読んでましたけどね。はい、で、とりあえず、で、あとそのあっちの世界ゾーンのそうやって開こうとした時に、またあっちブログの方にわざわざ書いてもらって、1月12日のところに、あと750話ですとか書かなくていいんですけど、書かれるとより自分がやらなければならないってことになっちゃうんで、非常に複雑なんですけどね、書いてもらうのをそうやってありがたいなと思いつつも、そうすると俺は逃れられねえなっていう、確実に俺750やんなきゃいけねえのかなっていう感じになっちゃうんで。うん、微妙な感、なんか複雑なんですけど、まあ、書いていただいてるのは非常にありがたいんですけどね、そのブログの方にね。で239、血天井、これはいいリサイクルで出すねと。言えてないけど、リサイクルなのそれ。それはリサイクルって言うのかなそれ。で240、まあ血天井だと思うけど血天井って呼ぶことがあるかどうかは知らないと。自分がずっと血天井って呼んでたんで血天井でいいのかな。うん。 ここにも振り仮名振ってないから分かんないんですよね。そうだから地天井って言わないで欠天井ってなんとなく音読みにしときゃ適当に合ってるかやっていう。そう大抵そのなんだなんかそういう風な読み方しときゃまあ大抵はまあ合ってんだろっていう漢字のね試験でも読みのやつで分かんなければ音読みで2つつなげときゃなんとなくそんな感じなんじゃねっていう感覚、でやっちゃうんですけどね。自分はそうやって弱いんで漢字にそう、もうそうしねえと分かんねえもん。でねちょっと今思ったんだけど、これさ線はあるって思ったんだよ。全然自分気にしないで線はぐらいあるっていう話をしててあれだったんだけど、1,2,3,4 でしょ、5,6,7,8,9 線なくね。線ないよねこれ。新しいっていう字、誠、真実の真っていう字の真でしょ、で信じるの真でしょ、今終わったやつでこれから読む今度、深いっていう字の真でしょ、で震えるっていう字の真でしょ、辛い、辛い、の真でしょ、三髄に心の、真でしょ、で人弁の方のこの芯、犯すっていう字芯でしょ、で唇っていう字の芯でしょ、でうずくっていう字の芯があるんですけど、それだってこれ100ないよねこれね。40で終わっても40で線なくね。でジータ241、残りはアドリブってことじゃねと。だって60話ぐらいあるぞ。そうすると長くねっていうか足りなくねそれ。アドリブで242、足りない分はおっさんが到達する前にいたこさんが追加するんじゃねと。追加60話は重いんじゃないの、わかんないけどストックあんのかな、そんなに60話だぞ。だから今ふと思ったんだよね、自分適当に1000話ぐらいこれあるんですよねって初め話してて、でその時適当にパーッと見ただけだから1000話あるかどうかなんて見てないんですよ。なんとなくなんか10個ぐらいありそうだったから1000話っつっただけで、それで言ったんですけど、で伊藤さんの方もブログの方に1000話読みとか書いたから、ああ、じゃあ1000話あるもんだと勝手に思ってたんだけど、これ1000話ないね、これね。じゃあ500話読んで一部完にするか、これ。で、また500話できたらまた500いくみたいな。逃げようとしてるね。ねえ、ジータ、243。どうでもいいけど、時々カップルのどうでもいい話が入ってるよね、と。時々カップのどうでもいい話やつが、なんだろう、投稿されたものをそのまんまこうやって上げてるんでしょうから、いろんなものがありますね。その短いやつでってやつもあるし、さっきのだってさ、最後の方に読んださ、新聞真実がどうたらこうたらとか言ってるやつもさ、ちょっとおーそういうタイプっていうね、あれもあるじゃないですか。だからね、なんかそういうのもって思うやつもあるけど、まあとりあえずそこに載ってるやつはとにかく全部自分は読むってやつをやってるんで、まあいいんですけど、で244、ここにあるみたいだよと、階段と書いてあるね。ここに階段百物語、ここに200はあるの。あるなあるな、階段百物語2っていうのもあるな。これ何番だ、11か、111で都市伝説、ここすごいね。 いろんな話あんね。都市伝説、雑談、 UFO、 妖怪とか書いてある。素晴らしいね。いろいろあるんだね。だからそこも足せば、いけるということですか。あるんだな線は。で245、自分も書き込みさせてもらっているからそのうち読む日が来るんじゃねえと。あー、なるほど、書き込みしてる方なんですか。あー、そのうち読む日が来るんじゃねっていうのは、あー、アップされてんのかね。で246、1000話で終わらないかもわからんねと。1000で終わらせてくれって話で、おい全部読むのかよ俺。そうしたらもう確実に1000じゃ終わらないですよ。今言った通り1170ありましたよ、今パッと見で。だってうずくっていう字のやつが40話でしょ。で、あ、1150か。で110話分ぐらい今あったのかな、パッと見。その教えてもらった方のそっちの244番さんのアドレスの方のそっちの URL の方の、ね、それで行くと確か110話ぐらいあったと思うから、そこ足しちゃうと、もう1150、1150か、1050、終わらない、終わらないわーっていうか、リアルタイムで増えていく可能性もあるから恐ろしいね。だって自分がその仮に1000話まで読んだとして、1000話やった頃には多分10話以上は増えてるでしょ多分ね。プラス何ヶ月もそうやってやってるだろうから、やばくねっていうか、1000話でよくね本当にどうすんのよやべえな、1000話で終わらない俺逃れられないね。そうしたらもうまたこれ増えてるよみたいになったら逃れられないね。で、247、あれか、ヤブヘビ、ヤブヘビやねこれねで248、もう1360までやっちゃえばいいじゃないと。1360。おーい、136で本当はやめたかったんじゃないのそれだったら。1360、長えわ。名前変えなきゃダメだな。短くするために。で、249。最近更新されてるみたいだから、これ終わらないんじゃないのと。終わらん、まずいぞ、おい。やべえよ。まだ300だぞ。おーい。まだ 25% ぐらいじゃないのってことは、これからの伸びを考えると。こりゃ終わらねえな。おい。なんだろうな。百物語っていうのは、そういう怖さもあるんですね。百物語っていうのはね、そうだね、その100話読んだら何か起こるとかいうのもあるのかもしれないですけど、とりあえず自分にはあんまりそういうのがないのでちょっとよくわかんないんですけど、それよりもね、そのね、大量にそういう話があるやつを読まなきゃいけねえっていうこのプレッシャー、うん。で、250番、1360、イサムオって書いたんだけど、無理やりいいです。で251、今 UFO キャッチャーで撮ってきたイサムシガーとこの人やだわ、もうイサムシガーっていいって、今 UFO キャッチャーで撮ってきたって何撮ってきたのよ。全部一発撮り、調子良すぎって書いてあるんですけど、これ何を撮ってきたのこれ、これ何、これ何、これ、うん、ていうか報告オーツですけど、調子は良すぎですよ。そこで多分今年の分は使いはず、使い、もう、うん、ていうか来年分ぐらい使っちゃったのかな、それは。で、252、プッチョ取りすぎだろって書いてあるんですけど、プッチョって何？わかんない、見えねえな。なんかシュワシュワなんとかとか書いてあるけど、プッチョってなんだ？ で、253番。だから話がこれから増えていく前に、もうこれ全部読み終わったから、俺関係ねえからって態度を示さないと。無限ループって怖くねえと。怖えよ。無限ループじゃないんですけど。うん。無限ループって怖くねえっていうか、無限ループじゃないんだけどさ。話が終わんねえな、これって。うん。だから、自分はもう、なんつうか、1000話もきついんだけどさ、500、まず500にしねえ、まず。うん。まず500だな。で、254番。イタコ28号さんが多分気を利かせて、1000話あたりに自分の話を載せまくってくれるんじゃないかと思ってみたい。まだ一つしか掲示板に書いてないから、もっと書き込みするかね、と。番号ですけども。それはわかりません。それはね、自分じゃないですから、わかりませんね。それはっていうか、書き込んでる人がいろんな人いるから、別にどうなのかっていうのはよくわかんないけど。ねえ、バンコさんだけね、特別扱いするかって言ったら、しないんじゃないのと思ったりするけど、どうなんでしょう。ねえ、皆さんそうやって書いてるやつだからね、たくさん書いといけば、なんだ、100話目とかに当たるのかもしれないですけどね。で、255番、おっさん終わらせるの苦手だから、本気でアリ地獄にはまるぞ、と。大丈夫。おっさんじゃないけど、大丈夫。大丈夫だって。500話だ。まず500話で推薦、ねえ、っていう。で、256、地点上。地点上と読むらしいですね。血天井じゃなかったですね。自害、殺害、首実験などで血のりのついた床板を天井の板に転用したもの。資源のリユースという側面とともに、資源のリユースっていう言いが、それはリユースなの？寺院などで再利用されている場合は供養などの側面もあると思われる。今夜もこんばんは、毎度よく確認しないで書き込んでいますと。なんでそっちの今夜の方が出るのかが俺としては不思議ですけどね。今夜もこんばんはということですと。夜のお仕事お疲れ様です。前途憂慮されていますが、脳と口を鍛えていると考えてスポーツマンシップに乗っ取り、行けるとこまで行きましょうと。夜のお仕事だって。夜のお仕事、うん、首実験って何って俺も思ったけど、あの258番さんが首実験って何って書いたんですけど、首実験って何ですか。あの当時は何かあったんですかね、その刀の切れ味を見るためにさ、二つ道がありましたけどね、罪人をね、仰向けにポイと置いて、まっすぐ上から振り下ろして何人分切れるかみたいな、やつで、おお、技物みたいなさ。うん、そういうのを見るやつで、それの首バージョンかなんかがあるんですかね。わかりませんね。首実験って書いてありますからね。で、257、500とか志が低いよ、じゃあ勢いで2000くらい読んじゃえなよと。またね、自分が読まねえから適当ですよね。おーいって、もう、すげえ大変だぞ、絶対。500とか志が低いって。やってみろっつーの。99人もすごかったな、ほんとに。あのね、ほんとわかってない。ほんとわかってない。ぜひね、257番さんにはね、100話分読んでもらいたいね。100話分でも重いぞ。ほんとに思うけど。257番、来てよ、257番。で、259番、おっちゃんの退場とか予定もあるから軽々しくは言えないが、一度長時間ラジオをしないとガチで終わらないんじゃねえと。っていうか、いや終わるよそれは。長時間ラジオしないとっつうか、いや普通に終わるでしょ。だって1回の配信で20話から30話読んでんだよ。だって20から30大抵読んでんだから、いけるべよ。 平日にもやったりしてんだよ。だって平日に20話とかやった、だってうまくいけば1週間でもう100話近くまで読んじゃうんだから、そんな終わるでしょう。99人の最終電車は確かにあれを2ヶ月で読んだっていう突拍ね、もう異常なスピードで行きましたけど、今回のスピードも結構生半可じゃないよ。だって結構なスピードでやってるからね一応はい、頑張ってんだよ。これでも仕事がある割にやってる方だと思うよ絶対。で260首実験って聞くと北斗の拳思い出すと、ダメだ俺わかんない、北斗の拳で首実験なんてあんの、ダメだわからん。で261首実験っていうのは敵の大将の首とかをチェックすること。ああそれを実験っていうの、敵の大将撃ち取ったりでやって置いてチェックっていうんで、あれこいつあれこいつみたいなやつ、首チェックでだねそれね、首実験っていうのそれ。なるほど、はあ、じゃあその打ち取ったやつの首がいっぱい置いたんだな。それでで大将のいたよっていうのやんのかな、うん、で262、1000話読んだら俺ギネスに申請するんだぜとありがてえ、1000話頑張るわ。ギネスも受け取んのかそれで263、あでもねギネスいろんなくだらねえやつも拾うからなんとか拾ってくれるかもしんないね。でもねはっきり言ってね暇な人が多分1000は軽く超えてくるね。うんそう、なんかいろんなのあるからね、昔ねなんかギネスのね、そうやって載ってる本をね中学かな高校かな、なんか図書館にあったのかな、図書室か、それで見たことあるね、高校だったかな、なんか面白いのいろんなのあったんだよな、くだらねえこんなのもいいんだみたいなやつ、なんでもありだなっていう、うん、なんかそういうのあったな、うん、で、263、そういえば前すれの人来ねえなと、前すれの人ねで、264、おっちゃんもこの種目でギネス目指そうぜと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、種目ってなんだ、種目それ種目っつうのはギネス目指すって、ギネスにそういう種目っていうかそれあんのかな、そういうのがね、なんか怖い話でもね、稲川さんあたりが結構いいとこ行ってんじゃないの、わかんないけど自分そういうの詳しくないから、そういう風な読む人っていうの稲川さんぐらいしか知らないからわかんないけどさ。で265、もし400字詰め原稿用紙500枚とかの超大作階段とかあったらどうすると、どうするって言われても諦めますよそれだったら、ギブアップ。だってさ400字詰め原稿用紙500枚ってことは、もうだって小説もう尋常じゃねえよそれ、だってそれ全部読むだけで数ヶ月かかる、多分配信バージョンでいくとパッパッパって読んでくんだったらいいけど、声出して読んでくんだったらもう3倍以上かかると思って考えた方がいいから、やってた方がいいから、うん、どうするって言われてもまあ諦めますね、飛ばしますねそれはね。で266、日本語版ギネスブックを古本屋で買って読んだことがあるけどあれ面白いよと。そうなんだよ、結構ねくだらねえっていうやつありますよ、うんね、ネタにはなるかもしれないね、こういうのがあってさみたいな、うん、まあ、くだらねえなーっていうあれですけど。で、267番、何年も怪談を朗読してる人とかいそうだよなとまたブレさん言っちゃう、それはいそうですね。何年も、でもどういう風なあれで行くんだろうな、そのノンストップで寝ないでずっと怪談と呼ばれてる話を読んでいったっていう時間の長時間記録、多分何日っていう話になるんでしょうけど、1日以上は行くでしょうけどね、そういうギネスに乗るレベルだったらねありそうですけどね。 で268、どうだろうね。で268、信長様、こやつ左耳の下にほくろがありますぞ。ほほう、ぶいやつじゃとかやるのかな。首実験の話信長様、信長出てきた。こやつ左耳の下にほくろがありますので、ほほう、ういやつじゃと。ういやつやるのかなって言ってるけど、どういう、そうだよな。でもどうすんだろうね。でも大将のは、そうやってね、自分の大将には当然見せるわけだよね、当然ね。ねえ、それはあるんでしょうけど。で269、おっちゃんじゃないですけどと2年間言い続けたおっちゃんってことで申請しておくよということで、おっちゃんじゃないですけど、いや多分それはね、それはどうなのかな、それギネス拾う、それ拾わねえんじゃねえかな、そんなのは拾わねえ気がするけどな。2年間ずっと言い続けたっつっても、そういうね、あれですかね。270、このプロジェクトが完了したらギネスブックを読むのもいいかもしれませんよねと。ああ、ギネスブックを読むんですかギネスブックを読むんですか、これは新しいね。ギネスブックそのままただ読んでくっていう話ないね。やってる人いないだろうな。ギネスブックを読むなんていう人はね、ギネスブック今まで、ギネスが拾っちゃったやつ全部読みますっつってね、もう地獄。でもギネスブック、そのギネスが拾ってる今のいろんなそういう記録の数っていうのはどれぐらいあるんだろうね。で年にどれぐらい増えていくんだろうね。それ更新ではなくて新しいその種目っていうの、そう、またこういうの増えたんだ、くだらねえのがって、ギネスの人がもう呆れちゃうよっていうようなやつとか、うん。で、271、ギネス短時間で100物語に挑戦ならどうですかと。でもその100物語ね、短いので、もうね、タイムアタックしようと思ったらね、短いのでいっぱい短いのを集めて100話でパパパって読んで、はい終わりみたいなね。なんで今度はギネスを狙わなきゃいけなくなったんでしょうか。ギネス狙えないでしょうけどね。で、272、ギネスブック朗読の後は広辞苑朗読しようぜと。なんだよその辞書朗読。でも辞書朗読なんていうのはね、使えないね。あ、でも使えるかもしんないよ。あ、使えねえな。辞書朗読使えねえわ。あのバージョンとか、いのバージョンとか、今日は、あから、あ、え、まで行きますっつって。で、そのファイルとか集めて、広辞苑できてんじゃんっつうんだけど、探すのめんどくせえから、広辞苑結局開いてチェックしちゃうんですよ、気になったら。なんでいらねえじゃんこれっていう、無駄骨だわ。それダメだわ。広辞苑朗読なんてつまんねえよ。でもね、それはね、俺の頭にいろいろ入ってくるかもしれないね、広辞苑朗読なんてしたらね、自分のね、知識量を全部読んだらすごいことになってるね。何歳になってるか知らないけど、全部読み終えた時。で273、百物語を読み終えたら何かが起こるっていう都市伝説を実証してみようよ。100話読み終えても何も起こらなかったら起こるまで読もうぜと。実証っていうか、と起こるまで読もうぜじゃしょうがないんじゃないの。起こりませんでしたよっていう風のじゃなくて、ああ起こんじゃんっていうのを、どこまで持ってかなきゃいけないんだそれ。起こるまでやんなきゃいけないんだ。それじゃダメじゃね。無理やり合わせてんじゃんそれ。で274、連続朗読時間とかねと。あるのかな。でも連続朗読時間みたいな、なんか本読むね、そういうのはあるでしょうけどね。あのラジオの連続配信とかはね、 あるかもしれないですけどね。なんかありそうな感じはしますよね。とりあえずギネスだったらそういうのもありそうだって感じしますね。で275番、おっちゃんはどこに向かってるのと。まあおっちゃんじゃないんですけど、いや俺も瞑想中ですよ、俺はどこに行こうとしてるんだっていう話ですよ。本当にわかんない。なんかよくわかんねえよ。ギネスのやつ読んでた。俺なんだ俺っていう。俺は何がしたいっていう。わかりません。で、276。ハンバーグまたはハンバーグステーキ一はと。まあうるさいですよね。もうこれウィキより抜粋なんですけど。なんでハンバーグのやつをね、わざわざウィキペディアから持ってきたのかと。でも、あれでも、ウィキペディアにあれが書いてねえな。ハンバーグってさ、あ、ステーキか、ハンバーグじゃなくて。ステーキっていうのは、鹿の肉だっけ？ステーキって言ったら鹿の肉を焼いたやつのことを言うんだっけ？だから、ビーフステーキとか、っていう風に言わないと、牛の肉を使ったステーキだっていう風にはならねえっていう話を聞いたことがあるけど、本当か知らない。うん。そう、だからステーキって言うと、もともとは、なんだ、その鹿の肉だったかな、確かな。かなんかを指して言う言葉で、本当はただのステーキって書いてあったら、鹿の肉使わないと正式にはダメだと。だから、牛肉使ってるんだったら、ビーフステーキって言わないとダメですよ、みたいなのを聞いたことがあるんだけど、本当かどうか知らないです。で、277。広辞苑朗読終わったら、その録音ファイルをカシオに売り込めば、お金も儲かってウハウハですね、と。お、夢が広がりんぐですね。広がんねえよ。録音ファイルカシオに売り込めばって。無理だわ、そりゃ。儲かんねえよ。いらねえべ。どう考えても。いらな、あ、そうか、それを押すと、押すとね、そうやって読んでくれるっていうやつのデータとして、っていうこと？まあ、使いませんけどね、こんな声の滑舌悪いやつが言ってるやつなんて絶対いらないですけどね。で、278。最近広辞苑の第5版を古本屋で買ったんですが、第6版は1万語増えてるそうですねと。すんげえ増えてんじゃん。増えすぎじゃね？ 1 万増えてんの？言葉は増えるね。そんな増えるんだ。マジかよ。無限ループって怖くねとか載ってんのかな？第6版は。すげえな。1万も増えてんのか。じゃあ第何版、じゃあ第1、じゃあ一版と6版で見ると、もう数万語違うんだろうな、多分な。すごいな。なんでそんな言葉増えるんだろうな。で、279。広辞苑と広辞林の違いを検証しようぜ、と。Google。で、280。ケネディ大統領暗殺の真相に迫ろうぜ、と。わけわかんねえよ。なんでケネディ大統領暗殺の真相に俺が迫るんだかわかんないですよね。てか迫れないですけどね、全く。突然なんでそんなネタ持ってきたのかがさっぱりわかんないですけどね。迫ろうぜって言われても、迫れる？それ。無理だと思うけどな。うん。どう考えても、迫れないと思うけどな、それはな。281、中高年に大人気、中年ボイス搭載電子辞書、通常価格9万8000円のところを13万6000円でご提供しますと。増えちゃってんですよね。通常価格より増えちゃってる時点で、ぼったくりだって話なんですよ。中高年に大人気だって。中高年に人気出ないっしょ。ああ、その字がね、もう小さくて見にくいっすよ、つう時にポチッと押して、なんで中年ボイスなのかよくわかんないですけど、 読んでくれて聞きにくいですって言うんで、もう苦情ですよ。はい。で282、ウィキペディアのパロディみたいなのあったよね、あれの朗読やってみたい、やってみない、試しに今から 2,3 個と。ウィキペディアのパロディみたいなのあったよねって言われてもわからないですし、うん、あるの知らない、うん、それを朗読で何ですかそれは。パロディってどういうことなの。ちょっとよくわかりませんねそれは。うん、それはどういうことなんですか。ウィキペディアのパロディってなんだ。結局辞書管理、そのみんなで作る辞書みたいなやつじゃないのそれ。うん、それのネタがウィキペディアになさそうなやつをネタにしてるってこと。でもウィキペディアって何でもあるよね大抵ね。で283、アンサイクロペディア面白いよ、一日暇つぶせるよと。アンサイクロペディア、アンサイクロペディアっていうのがあるんだ。ほーん、初めて聞いた。一日暇つぶせるよって書いてあるけど、そんなに大量にあるってことでしょ、ってことは。アンサイ、ん？アンサイクロペディアっていうのがウィキペディアの中にもありますけど、ウィキペディアのパロディサイトであるってこと。非百科事典の意味になるって書いてあるね。はぁ、アンサイクロペディアへようこそ。非常に似たような、やつになってますね。で、エクストリーム謝罪。プレイヤー自らが作成したストーリーに従って他者に迷惑をかけ、でっち上げの会見でどのくらいの怒りや顰蹙を変えるかを競うスポーツ。日本で古来から広く親しまれてきた土下座や切腹から、詫び、詐欺などの不必要な要素を排除してスポーツ化されたとか書いてある。で、流行記事大賞、大賞受賞記事。この快挙にひよこ陛下も大層お喜びでありますって書いてある。で、なんか、これはどこを読めばいいのかが全然わからないな、これ。うん、これ何がしたいのかがあんまりよくわからないんだけど、グッドウィル、グッドウィルの話とかあるな。今度は違法な五重派遣をしていたと明らかになったと書いてあるな。五重派遣か、それすげえや。グッドウィルの違法行為に抗議活動する労働者たちと。これあれじゃねえの、なんかグッドウィルのあれになって、給料取りに来る人たち、なんかどうだろうこうだろうっていう記事のやつだったと思うけど、本当は。秋葉原でオタクガリガリ発生。オタクガリガリ犯人依然逃走中とかで。松山空港で蛇口からオレンジジュースを供給する実験を開始。愛媛県では近日中に実用化にこぎつけたいとしていると。あれでもどっ、松山空港でいいんだっけ、なんかあったよね、なんか蛇口からオレンジジュース出すっつって、ありましたけど。うん、これはうん、つかどこをどうすりゃいいのかがさっぱりわからないね、このページは。仮に読むとしても。で、284番が貼ってあって、285、まれに漢字の読み間違いがございますが品質には影響ございませんと。電子辞書のやつね。品質に影響ございますよ、どう考えても。サーセンですよ。で286、それと、アンサイクロペディアってやつで、287、まれにあっちゃちょちょがございますが俺には影響ございませんと。 お前だけだろって話ですよ。で、その教えてもらったとこ開くと、あ、まさに、うん、俺さっきそこ見た、パーッと見ただけ。外部からの評価と批判とか書いてあるね。なんかいろいろあるんだね。すごいな。で、1月7日アンサイクロペディアは2008年が始まって早々9000項目を達成しました。ニュース。アンサイクロペディアで起こった記憶喪失の証拠画像とか書いてある。よくわかんないな。どこをどう読めばいいのかがわからないんですけど、これで288、秀逸な記事とかから選べばいいんじゃねと。秀逸な記事、秀逸な記事ってあるけど、これそういうカテゴリーに飛べるところがあるのか。これ秀逸な記事、秀逸な記事ってどこから飛べるの。あ、ここか、ナビゲーションのところからか。あなたが書いた記事もしくは読んだ記事で良かったと思うものがあったらここに貼ろう。大事なのは人の意見を気にしないことって言われる。書いた本人とひよこ陛下が言うんだから間違いないと。秀逸な記事、より素晴らしい記事にできるってんならしてみてやがってください。お願いしましたよって書いてあります。カレーライスっていう題名のがあった。おー、長えぞおい、これこれ読むの。カレーライスは三蔵法師が当時のインドである天竺から持ち帰った大変ありがたい食べ物料理である。ライスカレーというものがあるが、前者が皿の左側にライスを盛り、右側にカレーを盛ったものであり、前者は適量ずつ混ぜながら食べるのに対し、後者は皿全体に盛ったライスの上にカレーをかけたもので、食べるときに混ぜるという行為を省略できるという省エネフーズである。飲み物などと、いうピザも確認されている。トイレで食してはならない禁忌の食べ物である。カレーライスはインドではヒンドゥー教の上で神または神の使いと崇められる牛の肉を入れて食べることで神との一体感を堪能できる料理である。これはキリスト教の生体パン同様のカニバリズムに由来する思想で、インドでは牛肉の入ったカレーのほか、亡くなった聖人の肉や骨粉を混ぜたカレーをかけたカレーライスが珍重されていた。ただし当のインド人は後にインドがイギリスに支配された際に野蛮で残酷なカニバリズム信仰をやめるようにという法律に縛られた結果、牛肉や聖人を煮込んだカレーを食べる習慣をなくしてしまった。このため近代以降のインドでは聖人の遺体はなおのこと牛肉の入ったカレーも食べられていない。禁止直後にはイギリス人の流儀に従って魚介類や鶏などの肉を利用しながら、かつての牛肉や聖人の入ったカレーを、わかんないな、人を思うというのはどういうことなんだろう。人を思うという漢字、人弁に思うという字、なんとかでいたという。現在ではインドでもカレーが一般食となり、またカニバリズムの風習も寂れているため、家庭では魚介類やチキンのカレーが食べられている。このため同国の IT 技術者が日本などに来るとビーフカレーが普通に売られていることから、神を食べるという行為のあまりの残酷さに狼狽するケースもあるという。インド人を日本のカレースタンドに連れて行くのは嫌がらせ以外ではあまり勧められない。なおこのカレーであるが、発明者はブッダであるという説が有力である。インドではその高温タウな気候から年間を通して夏バテを起こす人が多く見られ、酢麺やそうめんやかき氷といったあっさり系ばかり食べて体調を崩す人も多かったことから、暑いからこそホットに香辛料をバリバリに効かせたこってり料理だろうと賛同者の信援状を受けて貧民に振る舞ったことから広まったようだ。後にカレーが神や聖人を称えてその肉を自らに取り入れるカニバリズムと融合し、カレーライスという料理が普及していった。日本では寺院の財政が苦しかったため、仏教伝来以来カレー生終節を推奨する構想が絶えなかった。高い層、 明治時代になって日本人の思考をよく織り込んだアレンジ料理として大衆に普及したため、今更カレー生臭説を撤回できない仏門を除き、日本人全般に好まれる大衆食として普遍的に見られる料理となっていった。呼び名の由来。なお、このカレーライスという呼び名だが、インドでは香辛料の粉末を混ぜたものや、このミックススパイスを使った料理をマサラと言い、カレーとは呼ばない。カレーと呼び始めたのは主にイギリス人である。この語源についてだが、聖人の弔いを目撃したイギリス人が、この葬儀中にインド人が食べていた料理に関心を覚え、これは何の料理かと尋ねた際、インド人たちは、無作法なイギリス人を無視して神聖なるこの料理を黙々と食べながら、時折あまりの辛さにカヒーと、声を上げていた頃から、無知なイギリス人がこれはカヒーという料理なのかと誤解したことに由来する。後にこれは英語表記の上で KAHYYY がなまる過程で CURRY となり、イギリス人から世界各地に広まった。で、カニバリズムとカレー。ブッダはこのカレーで最初に煮込まれた聖人だと言われている。ただし当時は食べるためではなく、生きたまま死なない程度に出汁を取るためであった。このためブッダの像の中には散々煮込まれてガリガリに痩せ細った当時を表したものが見られる。これは一種の苦行で、ランチ時に繰り返して煮込まれることから、写真、シーコ、身を捨て虎に飼うに匹敵する荒行として、当時から中世にかけての余儀、苦行をする業者によって、たびたび行われた。しかしあまりに火加減が難しく、頻繁に煮すぎてカレーの具になっちゃう余儀も出た頃から次第に錆びれ、亡くなった聖人を弔うとともにその徳を、妬んでカレーにして食べるという風習になっていったと伝えられている。オウム真理教のカレー。なおこの荒行であるが、現代ではオウム真理教が真似て教祖の出汁を取るという行為をと、行ったことが知られている。しかし朝原が大の暑、がりで、またわがままでもあったため、湯の温度は40度前後という普通の風呂程度であり、到底荒行とは言えないような随分ぬるい修行であった。このような理由により彼のダイエットは完全に失敗に終わっており、かくも見苦しい肥満を晒す結果となった。しかしそれでも教祖の出汁は同教団内で人気のある商品で、牛乳瓶1本分が末端価格にして数万円で取引され、これでカレーやインスタントラーメンを作って食べる信者もいたという。またオウム真理教では教団内部でインスタントラーメンやレトルト食品を製造していたことは有名だが、この中には孫子カレーというレトルトカレーも発売されており、パッケージには合成写真で富士山の上を飛ぶ朝原教祖が印刷されていた。しかし教祖の出汁を少しでも入れてレトルトにすると、3日と開けずパッケージが膨らんでしまい、1週間で7割が破裂してしまうほどに発酵、実質的には腐敗が進むなど衛生面で問題も出たため、このカレーはパッケージのイメージとは裏腹に教祖出汁 0% 無教祖汁とも、であったことが当時の食品製造部門の元教団幹部らの証言で明かされ、後に不当表示の悪徳商法として騒がれたりもしている。で、日本人のカレーライス。日本には後にインドを支配したイギリス経由で明治時代に持ち込まれたとする説もあるが、その一方で仏教伝来の頃にはすでに伝わっていたとする説もある。ただ日本ではカレー伝来当時は使われるいくつかの香辛料が、えがたくもあり、カレーマサラに含まれる各々の香辛料を崇拝する形態へと変化していった。これは後に漢方薬としての方向に発展、薬とカレーの神として薬師如来を崇拝する、様式へと昇華された。現代の薬師如来の左手にある容器はカレー粉入りで、右手の手の形は本来カレーに入れるべき聖なる肉を自分たちで用意しなさいという意味を表す比喩表現であった。しかし後に仏教が日本国内で広まる過程で、無駄な摂生を忌避するという思想が摂生全般を忌避すると誤解されて広まったため、薬師如来の右手の示す意味は忘れ去られたようだ。その一方で千手観音をよく観察すると、カレーを食べるときに用いるスプーンという原始的な食器を手に持っていることに気づくだろう。これは日本に仏教が広まる過程で、カレーを作る仏がいるのならそれを食べる仏も必要だろうという思想に基づいているとも、または千手観音は出来上がったカレーを食べさせてくれる仏だともされたことに由来すると考えられている。このため薬師如来や千手観音は今日でも日本全国のカレーファンに崇められている。明治時代には海外から香辛料が豊富に入ってくるようになり、薬師寺を中心に保存されていたかつてのカレーライスを復元、この時はまだ日本での呼び名がなかった、またイギリス人が使っていたカレーを名称として、大きな海外との縁も深い港のある横浜市で一般庶民にも食べられるようになっていった。 ただ日本ではカニバリズムの風習がなかった上に牛を崇めるという風習がなく、また本格的に普及しだした明治時代の当時は神道が国教であったことから、全ての命を尊んでいた関係で、野菜でも肉でも手当たり次第に入れた結果、現在のカレーライスの姿になったと見られている。今時では日本においてはカレーライスは定番メニューとして好まれているが、人肉をカレーに入れる人はいない。しかしその他の肉類はいろいろと試されており、牛肉のほか豚肉、鶏肉、魚介類、甲殻類、両生類といったポピュラーなもののほか、爬虫類や海洋性哺乳類などもカレーの具に用いられている。また北海道札幌のすすきのではカレーを大量の熱湯に薄めたスープカレーなるものが何年か前からブームとなっており、すすきのの名物ともなった。また海援隊の武田鉄矢や EE ジャンプの、ボーカルだった在日女性タレントソニン等、カレーライスを題材にしたシングル曲を多数リリースしている。このほかダジャレでカレーをカレーに入れる人もいる。なお現在日本のカレーライス研究家として有名なのは林真澄である。あるポケモンライチュウのニックネームにカレーライスというのもある。慣用句カレーってカレー、疲れた。ブレス入りまくりですけどね、申し訳ないですけど、ジータ、288、秀逸な記事とかから選べばいいんじゃねっつうので読みましたよ。で289、これ本当の話なのと、出た、信じた人いた。で290、全部読もうとするおっちゃんに感動した。で291、つい全部読んでしまうのがおっちゃんの習性、読めっつうから読んだんだ。こんなもんだよ。で292、よくこんなものを作るもんだなぁと。でもパロディーと知らなければ信じてしまうかもしれないと。無理じゃね、信じねえべよ。信じるかこれ。概要の初めの方は信じる人いるかもしれないけどね。気をつけた方がいいですよ。とりあえず全部嘘だと思っとかないと。てか嘘だと思うけど。てかあとさ、オウムとかさ、林真澄とか出してる時点で確実にこれさ、そういう関連の人に見られたら訴えられんぞこれ。怒られちゃうよこれ本当に。中二病っていうのもありますね。てか全部さ長そうだぜこれ。今ぐらいの長さあるぜ。うなげ、邪気眼とか書いたら、あの中二病のとこ、こうえー、中二病とは民族的にとか書いてる。伊集院光の功罪とか書いてる。伊集院中二病のコーナーやってましたからね。そこで自分は中二病知ったんですけど、てか中二病のところに書いてあるなんだ関連項目っていうのがいろいろあるんですけど、又吉イエスとかバンプオブチキンとか、尾崎豊とかジャキガンロマンシュリーとか書いてある。ニコニコ動画、ビッパー、ライトノベル、バルギリープロファイル、悠々白書、ハンターハンター、遊戯王、ルローニケンシンとか、なんでそれが関連項目になってるのかさっぱりわかんないんですけど。風土病の一種らしいですよ、中二病っていうのは。死に至る病らしいですよ。まあ確かにね、伊集院も言ってましたよ、死に至る病だと。老衰で死ぬって言ってましたから、中二病は危険だっていう風な話は聞きましたね。なんだこれ。絶望、恋愛、平和とか戦争、戦争犯罪、第二次世界大戦、リアル第二次世界大戦、リアル大事に第二次世界大戦ってなんだかよくわかんない。1イコール2っていうのもありますね。意味がわかりませんけど。で、繰り下がりのある悲惨の銃未返却事件っていうのもありますね。小倉百人一首、エクストリーム謝罪、スタンディングオナベーション、ハイド、 HYDE 多分ハイドでしょうね。で括弧単位って書いてありますね。うん、でシュレディンガー、シュレディンガーの猫、雑草とか、うん、よくわかんないけどいろいろありますね。ジャスラック、イタリア軍とか、東京ディズニーリゾート、愛知民主国、うん、なんで人物のとこに自宅警備員があるのかよくわかんないですけどね。いい警官、悪い警官、なんだこれ、これ読むの俺。、うん、まあとりあえずもう、まあ、2時間やりましたからね、もう0時半頃、うん。なりそうですから、やめたいと思います、この辺で。で293、おっちゃん結構こういうの好きみたいだなと。好きなのかな。でもこれめんどくせえな、これパッパッパと読むくらいだと思うわ、やるとしても。声出してね全部読むと大変だ。嘘情報そんなに垂れ流してもさ。でシュレディンディンガーの、猫行こうぜって書いてあるんですけど、シュレディンガーの猫、シュレーディンガーの猫は長いぞ。どこまで読めばいいんだろう。この長さ見るとすげえ。シュレーディンガーの猫か。どうなんだよこれ読むの。これ読むのこれ、マジかよ。シュレーディンガーの猫でいいんだっけ。猫じゃとおっしゃいますが、猫が壁をすり抜けて笑顔を浮かべてくるものか、おっちょこちょいのちょい。シュレーディンガーの猫について、アルベルト・アインシュタイン。お前はもう死んでいる。シュレーディンガーの猫について、ケンシロウ。状態を確定させたら負けかなと思っている。シュレーディンガーの猫について、ニート24歳男性。泣かぬなら殺してしまえ、シュレーディンガーの猫。シュレーディンガーの猫について、織田信長。シュレーディンガーの猫のやついたずらばかりしてしおって。シュレーディンガーの猫について、磯野波平。シュレーディンガーの猫とは、平行宇宙に無限に自分の虚像を投射することで存在していると考えられている。猫のような生物、ユーマーないし、存在もしくは現象あるいは箱である。概要。この猫のような生き物ないし存在以下猫は、平行宇宙においてちょうど合わせ鏡に映ったように並列している多次元的な存在で、平行宇宙の間に存在している絶対不可侵な次元の境界を無視し、相互作用を発生させると考えられている。ディルレバンガーの猫とは別物である。この猫が確認された最も古い記録は、数学者であるチャールズ・ラトビッジ・ドジソンが当時10歳のアリス・プレザンス・リデルの証言をもとに書き記したものである。ただ幼いリデルの目撃証言は少々空想が入り混じった不明確なもので、当時この報告を聞いたり読んだ関係者は非常にエキセントリックなおとぎ話と誤解したため、ドジソンは失意から精神的に不安定な状態になり、何とかを込めた物語風に真実を隠蔽して、ルイス・キャロルのペンネームで原稿を仕上げ、1865年には書籍として出版された。これが今日よく知られている不思議の国のアリスである。作中チェシャー猫と呼ばれる登場キャラクターがそれで、後にウォルト・ディズニーがよく親しまれているおとぎ話として1951年にアニメーション映画を作成した際には、実際のシュレーディンガーの猫を目撃事例をモデルにキャラクターを作り上げたことは関係者筋では有名な話である。この猫は今日理論物理学者のエルヴィン・シュレーディンガーの名にちなみ、シュレーディンガーの猫と呼ばれている。これ以前にもたびたびこの猫を捕獲しようと試みた者もいたが、猫は平行宇宙に自身の虚像を投射することで存在しているため、その存在は我々の次元という側面から言うと、そこに存在すると同時にそこにはいないという極めて曖昧なものであったため、ことごとく失敗していた。彼の功績は、たびたび目撃されていたこの奇妙な存在を初めて意図的に発現させることに成功したことにある。彼は特殊な装置を用いてこの猫を誘引ないし発現させることに成功した。タモリ説。 この猫は世にも奇妙な物語のタモリだという説がある。しかし同時に奇妙な物語以外のタモリはこの猫ではないとされている。故にこの2つのタモリは別物だが、この2者は連続性によって同一のタモリだと確認されているため、この2者は1人のタモリだが、奇妙な物語のタモリはこの猫であり、それ以外のタモリはこの猫ではない。この連続性におけるタモリの唯一性は時空間レベルでは同一ではあるが、タモリのシュレーディンガーの猫性において同一ではない。これは5次元方程式におけるガロア理論によって求めることができると考えられているが、現段階においてシュレーディンガーの猫性自体が定数化できないため、タモリのシュレーディンガーの猫性における解も出ておらず、検証不能である。目撃例と存在に対する解釈。この猫に似た存在は可能性という面から分岐している平行宇宙のいずれにも関係するが、そのいずれにも属さない。これは例えるならば、我々が水面に顔を映した際に、その水中には我々がいないことと同じようなものである。実際にこの猫状の存在に対しての接触事例も存在し、目が覚めたら枕元にいたので動物の猫を撫でるように撫でたとする証言から、第二次世界大戦当時のパイロットの証言として高度4000フィートで飛行中の翼の上で毛づくろいをしていたという例まであり、また有名なケースでは戦艦ミズーリ上で行われたポツダム宣言署名時に降伏文書の上に猫が寝ていたため追い払おうとしたが、居合わせた誰もがこの猫を持つことは愚か、触れることもできずに約15分の間だが調印式が中断した。後日この会場を撮影していたいかなるカメラからも猫の姿はなく、集団見学として関係者に、口封じなんとか霊が敷かれていたことがつい近年になって明らかにされている。これは次元性の解釈の相違ではあるが、この猫状の存在は水面と我々の像という関係を我々の属する3次元を対象に行っていると今日では考えられている。しかしこの存在に対する理解が不十分な時代には、これを一般の猫という動物と同じように網なり罠なりを仕掛けて捕獲できると考えられていた。これは先に挙げた普通の猫のように触れたとする目撃例を参考にしたものだが、このような試みは水売り感情の事例が語る通りことごとく失敗している。おそらくこの存在は任意の次元に自分を投射する能力があり、しかもそれを自由にコントロールできるものと推察される。水売り感情の事例はその点で非常に興味深い事例である。まず第一に、この存在は三次元上に我々が水面に落としたかのような影を投影することができると言えるだろう。我々は水面に自分の影を投影することができても、その影をすくって取っておくことができないのと同様である。加えて調印式を投影し終えた後に現象された写真中には写っていなかったが、これはこの存在が二次元上には投射されない性質のものであったと思われる。この時目に見えていたのは眼球の半球状になった網膜への立体的な投射像であったために、写真には写らないが目には見えていたことの理由だと解釈されている。目撃報告例。1863年アリス・プレザンス・リデルによる証言。瞬間的にではあるが、ドジソンも、後に目撃したという。1883年にフランスで普通の猫のように撫でられた後、ベッドと床をすり抜けて階下に落ちていったとする証言。1896年の第1回近代オリンピックアテネ大会会場内で観客席に猫の幽霊が出たとする騒動。1917年のロシア革命の最中、脱走中の兵士が街中で拾った鶏卵大の卵、鶏の卵大のマトリョーシカ人形から猫が立て続けに5匹現れ、闇夜に紛れて逃げたと証言。1935年シュレーディンガーの実験により実在を証明される。この実験の発表以後、シュレーディンガーの猫と呼ばれるようになる。1941年のエジプト戦線で偵察飛行中の英国軍パイロットが翼の上に猫がいたと証言。1945年のポツダム宣言時の騒動。1974年にベトナムサイゴン市内で壁抜けしながら南南西から北北東方面に直進する姿が複数筋によって確認。1990年に南極の昭和基地近辺でペンギン撮影中の基地スタッフがデジタルカメラのファインター越しでしか見えない猫が表現にいたと証言。なお目撃例によっても毛並みがまちまちで、もし生物であるとするならば複数個体が存在していると考えられている。またニヤニヤ笑っていたや逆立ちをしていたという一般の猫ではありえない未確認の目撃事例もあるが、普通の猫と変わらない行動をありえない場所でしたとする証言も多い。中には池の水面で伸びをしていたなどというケースも存在する。案外普段我々が日常の中で見かける猫の中にも一定数のこれらが紛れ込んでいる可能性も考えられる。シュレーディンガーによる誘引装置の報告。 シュレーディンガーはまずこの猫状の存在ないし現象が可能性が常に揺らぎの中で変動する状況下に多く発生する可能性に着目。このため不確定要素によって状況が変動する環境を生み出すことでそこにこの存在を呼び込むことが可能とすることを仮説、可能であることをする仮説を立てたのである。しかし観測問題により観察者がその状況を観測した時点で状態が確定し、確定してしまう。このためこの観察者の視点をいかに排除するかという部分でも注意が払われた。これに用いられた実験的な罠の概要は以下の通りである。1. まず蓋のある容器を用意する。 2. 次に放射性物質のラジウム流出検出器、さらに生産ガスの発生装置を用意する。 3. 量子検出器と生産ガスの発生装置を連動させアルファ線を検出したらこの簡単かつ確実な殺傷性の装置が作動するようにする。 4. 放射性発生源であるラジウムとともに流出検出器付きの生産ガス発生装置を容器に収めて密閉する。これによりもしこの中に猫状の存在が出現したとしてラジウムがアルファ粒子を出し殺傷装置が作動するかどうかは完全に確率の問題となる。そして仮に1時間でアルファ粒子が検出器に検出される確率が 50% だとしてこの容器の蓋を閉めて1時間置いた場合に装置が作動するかどうかは 50% の確率である。しかし容器の蓋を開けて中を調べるまでは装置が作動したかどうかは誰にもわからないし結果の予測もできない。このような状況を放置した結果であるが、20回繰り返して実験したところ、6回ほど最長で約6分12秒間、最短で8秒間、県の、九段の猫状存在が装置内に出現した上で、その容器をすり抜けて歩み去るという現象が観測された。なお、なぜこの装置に誘引されたのかの説明は、シュレーディンガーの方程式の解を参照していただきたい。いずれにせよこの猫状の存在は不確定要素による可能性の連続的分岐によってより強く発現することがこの実験で明らかにされた。また出現するたびに模様が異なったという報告もなされ、これにより複数の存在がいたことが確認されたといえよう。以上。なんとかの猫、あ、ちょっと待って、295、2時間やったで、ドラと、ドラがよくわかんない。で、296、他の放送1回につき1つくらい読んでよと。こんだけ読むの疲れる。297が、なんとかの猫、これは本物を知らないと笑えないなと。うん。いろんな猫があるわけでしょ？それを混ぜ込んでいろんなわけわかんないことになる。で、298、ああ本当に読むとは思わなんだ、無限に断られるだろうと、いいところで止めてもいいからねと。俺の場合はやりますよ。だって99人読んだり千話朗読やろうとしてる男だと言っとくけど。本当に読むとは思わなんだって、読むよ、読んじゃうよそりゃっていう。なんだかんだでだって振られたやつ一つは読んでると思うよ、そういうの。大抵で、299、観光例。観光例って読むのか。糸辺に、その、減るっていう字の右側のやつがついて、なんて読むか分かんなかった。で、300、こんな記事を真面目に書ける人がいる日本は、まだまだ捨てたもんじゃないね、と。混乱させるだけだ。気をつけろっていう、わっけ分かんないって、これをさ、その、嘘だと、ね、分かんない人が見ちゃった場合ですよ。読んじゃった場合。本当に知識としてさ、入れちゃったらどうすんのよ。疲れた。もう寝よ。で、301、ああ、もうこれ全部読んじゃうねと。読まない。もうやめる。302、後で個人的に1イコール2も見ておけばいいよと。ああ、見とき。つうか、パッと見ね。で、303、おっちゃんの自信が回復してきたと。その時のテンションだけだね。うん、疲れちゃう。1イコール2とかすっげえ長え。なんだこの証明式は。なんだよこれはよ。何これ。なんかいっぱい書いてあんな。なんだこれ。安倍晋三は自分にとっての今年の1文字と聞かれたときに責任と答えたと。1イコール2。 ああなるほどね。なるほど。1イコール2だね。そりゃ1文字って言ってんのになんで責任つっちゃったんだよ。2文字じゃねえか。はい、疲れちゃった。1は 2と等しいという大いなる謎であるって書いてありますね。疲れますね。あんだけし何式いっぱい書いてんだって話ですよ。もうよくわかんない、なんだ証明式っつうのは。で304番、そういえばフォローがないな。忍ぶ、人弁に思うっていうのは忍ぶだそうです。すいませんね、わかりませんで、次回でもいいや。誰でも知ってるドラえもん読んでと。ドラえもんなんてあった？ドラえもんなんてあったか？ドラえもんなんてどこにあるの？ドラえもんなんてどこにある？ある？ドラえもん？ドラえもん？わかんねえよ。絶対そうだと思ってたけど、そうだったな。ハイド、かっこ単位って書いてあったから、絶対そうだと思ったけど、ハイドとは身長などの長さの単位であるって書いてあるね。SI 単位ではないんだ。非公表と定義されているのか。その長さは 1.56 メートル程度ではないかと推定されているって書いてあるね。1ハイドね。うるせえわ。キロハイドとかさ、絶対ハイド単位とか書いてあるし。うるせえこれ。面積まで書いてあら。うわぁ。トゥーハイドスの、なんだこれ。単位ってレベルじゃねえぞって書いてある。国際ハイド元気っていうのがあるらしいですね。なるほど。ああ、計画当初は1ハイドの長さは178センチ程度を目標としていたが、ならなかったんだな、残念に。156センチになっちゃったんですね。残念ですね、それは。突っ込んだ、殺されんだ、これ。知らねえけど。いいのかな、これ。予想通りでしたね。ハイド、カッコ、単位って書いてあったんで、絶対そうだと思った。その通りでしたけどね。それをわざわざものすげえ量の、なんか無駄にもう、暇だな、お前らっていうような感じの記事がいっぱい書いてありましたけど。で、305番、よーし、トツタイムだと。よーしじゃねえし、もう時間ねえ。で、306番、検索すれば出てくるよ、ドラえもんと。アンサイクロペディア、ドラえもん。ドラえもん？このドラえもんはまだ完結していません。頭の固い人たちは内容がまとまってから書けとか言うでしょうが、ここはアンサイクロペディアです。足りない部分は嘘で補い、完璧な記事に仕上げてくださいって書いてあります。ドラえもん第一章序説って書いてあるね。大小の球体を組み合わせたとしか言いようのない姿をしており、狂気じみた青色が純白の顔と、腹部を縁取っていた。這いずり回るような冒涜的な足音で私に近づくと、なんとも、ナフセガタシ、違う、ナフシガタキ声で私と私の子孫のおぞましき未来を語るのであったと。あ、これのび太が書いてるね。これまたそれは時空を超越した底知れぬ漆黒の深淵に通じる袋状の器官を有しており、この世のものならざらぬ機械なお装置を取り出しては人々を混迷に陥れるのであったと。でオスカー・ワイルドさんが「ヘイドラえもん、4次元パケツから竹カップトゥー出してよ」って。面白いのこれ。ヘイじゃねえよ。 ああ、なるほど。年齢がマイナス100歳以上なので、世界で最も若い生物としてギネスブックにも掲載されてるらしいですね。なるほど。でも、さっき、ヘイドラえもん4次元バケツから竹カプトゥ出してよってのは、これオスカーワイルドさん、これ日本人ですかね、これ。これ多分これ、エセ外国人ですよね、こいつね。ところどころ、漢字とか入っちゃってるんで、タケコプターは本当はヘリトンボって言うんですよね、一巻の時はね、確かね。ヘリトンボって初め言ってたのに、単行本二巻目ぐらいから、タケコプターって、言うんだよね、確かね。最初はヘリトンボって言ってたはずなんだよな、確か。ああ、のび太クローンを生産していたとして、CIA によって拘束、獄中でネズミと遭遇したことが原因でショック死したものとされているかとか書いてあるね。ああ、ドラえもんとはとある一匹のタヌキのことであるってことだな。対外的には猫ということにしてるのか。憤慨するから。なるほど。お、長えな、これ。製造番号とかなんかいろんなの書いてあるの。あ、長えなと思ったけど、そうでもなかった。うん。すご。ソニーの開発したドライボとか、アイボね。ドラえもんの亜種とか書いてありますね、いろいろね。ドラえもんの被害者。ドラえもんの被害者は、のび太、静か、スネ夫、ジャイアン、ドラミ、セワシって書いてあるんですけど、それだけ？ドラえもんの秘密道具に関しては秘密道具一覧を参照。ホバー機能等についても書いてあるね。なるほど。ジータ。307、古典的な嘘ネタ、痛みの単位は鼻毛を思い出したと。ああ。もう鼻毛抜くときの一本抜くやつを一鼻毛としてってことかな、多分。ああ、なるほどね。それで痛みをっていうことか。難しいね、痛みの単位はね。痛みの単位あればね、いろいろわかるんですけどね。ああ、そう、それは痛えやっていう、いろいろわかるんですけど。で、308、ドラえもんをクトゥルー調に語るのいいなと。オスカーワイルドさんが、ヘイドラえもんと、ドラえもんって書いてありますから、4次元パケツから竹カプトゥー出してよって書いてありますから、竹カプトゥーって書いてありますから、コプター、だって、はっきり言ってね、普通にきちんと読んだら、ドラえもんはいいですけど、4次元パケツもまあいいとしても、竹カプトゥーとは言わないんじゃないですか、多分。わかんないけど。で、309番。野郎をいただくのが好きな男が垂れ流すラジオっていうのを見つけたけど、デコ してみようぜ。おっちゃんの方がすごくガチムチっぽい声してると。なんだそれよ。野郎をいただくのが好きな男が垂れ流すラジオっていうのがあるのか。あった。ほんとだ。あったよ。女性の方も、こう。大歓迎だって。怖えよ。行きたくねえよ、そんなとこ。怖え。今、板開いたら怖えっていう。本当に危ないです。本当に危ない気がします。自分、ね、で、310、デコじゃなくて、トツって書いてあるんですけど、いや、知ってるっつーの。あれ？ああ、そうか。じゃあ多分309番さんはね、あんまり自分のあの、配信を聞いてない方だと思いますね。自分はトツのことをいつもデコデコって言ってるんですよ。で、あんまり聞いたことない人から、すいません、デコじゃないです。トツって読むんですよ、これはって。突撃の突を変えて、このね、デコボコのデコっていう字にして、 凸って言うんですよっていうのを丁寧に教えてくれる方がいるんですけども、あの何ですかね、うちのっていうか自分の配信のあれで言うと、雰囲気なぜか変換できないっていうのをこれは雰囲気って言うんですよっていうのと同じような感じなんで、あのあんまりいいです、とにかくでも丁寧に、言っていただいて、まあありがたいんですけども、分かっております。で311番、そうだったのか、でもちょっと燃えたと。それだけで、で312、騙されるな、おっちゃんいつもトツって言ってるよと。言ってねえ、トツって言う時もあるけどデコって言ってる時の方が多いと思う。あーすいませんね、もう混乱させるようだからトツって普通に言いましょうか。で313番、ゲイバイノーマル何でもありで行こうと 思いますって書いてるよと。でもなんでゲイバイの方が先来るんだろうな、これ。でもその、ラジオのがですね、下の方、自分の配信よりちょい下の方に、見つけたんですけども、あったのラジのやつで、で関連 URL からちょっと板の方に飛びましたけども、ですねまあ、聞いてないんでもう勝手なあれですけども、まあ何でもって言ってる割にはっていう感じはしないでもないんですけどね。で314番、すまん、そのラジオに書き込みしたことがある女子でござると。いやだからそれは別にいいんですよ別に、でもそれ聞いたことあるってことかってことは、はぁ、それを聞いたことがあるのか、へぇ、何でもいろいろ聞いてる方なんですかね。でもすごいね、野郎をいただくのが好きな男が垂れ流すラジオっていうやつで結構多くの方が聞いてるんだね、すごいね。俺なんか言ったらどうすんだよって思うよ、何話してんだか知らないしね。で315、のんけでも平気で食っちまう男なんだぜってことかと。どうなんですかね本当に。で316、いや待て、女性リスナーがちゃんといるじゃんと。うん、女性リスナーいる、うん、ねえ、いるね興味あって聞くんだろうけどね、どういうこと、うん、そういうのがどういうもんなんでしょうつんでね、あるのかもしれないですけど、とにかく自分はね他の配信をそうやって聞かないからね、ダメだね、全然わかんないねネトラジ、うん、本当にサーセンですよ、だからって、まあ、聞こうかなとも思わないんですけど、残念ながらね、そう、申し訳ないんですけどね、自分の配信を聞いてるネトラジ DJ さんなんてそんなに多分いないと思うんですよ。まあ、自分の配信の場合はまたね、そうやって下に埋もれるような番組だから、そんなの聞いてる人なんてほとんどいないと思うけど、その何百人とか100人超えてきたら聞いてる人はちょこちょこいるのかもしれないけどね。他のネットラジの、ネットラジでやってる人が聞いてますよとかね。あるのかもしれないですけどね。で317番さんがあっちの板の看板のあまりのクオリティに射精したって書いてあるんですけど、うるさいわーっていうやつがね、だからそれを見てあーっとっていう、配信をその聞いたことないからわかんねえけど、そのなんだ嫌な気がするっていう、しかもすっげえすれ立ってんだなこれ、65スレ？これ昔からやってんのかな？これ長えんだろうなこれ。これ昔からやっててすごいあれなんだろうな。ああ。だってちゃんと線埋まってるもんな、ほぼ。ほぼ線埋まってるもんな。こりゃすげえや。これなんかそういう方面の人には多少有名なのかなこれ。わかんねえや。 で、318、僕も女ですけどと、女ですけど、あ、こう始まっちゃうと、あの、全部女になりますからね、こっから、書き込みがね、僕も女ですけどって言われても、もう残念ながらですね、本当に女性なのかもしれないんですけど、女性だって思われなくなっちゃうっていう、残念です。319番、おっちゃんと316以外は全部女だよと。ああ、そう思うと頑張れるね。頑張れる。いやー、妄想だな。マヌーサかかってるね。そうか。あ、てことは、俺もこれ録音してるから一応一人のリスナー数に入ってると思うんですけど、と、316番さんも今聞いてるんだからそこ1入ってるから、残りの約50人近くの人が全員女性だと。やる気が出てくるね。本当かよ。で、320だってさ、イサムさんをはじめオカラジ、メンヘルラジ、その他いろいろ聞いてるからさ、気になるとついつい聞いちゃうのさ、バーンはと。いや、だからそれはいいんじゃないですか、別に何でも。うん、それはいいと思いますよ、別に。うん、だって興味あったら聞いてみなきゃね。それで、あの、実際に、どう、あ、合わねえなとかさ、あ、意外と聞いてみると面白いなとか、食わず嫌いなところがありますから、意外と聞いたら面白いのかもしれないですけどね。まあ、それだけの多くの方が聞いてますから、ちゃんとそういう、で、あんだけ、スレが進むってことですから、書き込みがあるってことですから、もううちなんかよりはるかにすごいわけですから、絶対そっちの魅力あるんですよ。はい。で、321、あ、俺も女な気がしていたと。あ、じゃねえよ。おせえは気づくのっていうね、まあ。俺もじゃねえしね。女な気がしてきたと。あ、乙女心がね、出てきましたかね。で、322、私という女の中の男も女よと。これ絶対男だよ、こいつ。絶対男だ。で、323、残念ですが、私は男ですと。ですね。非常に真面目に、残念ですがって言わなくても結構ですよ。残念ですがと言われてもですね、承知しておりますということですね。残念ですがって書いてありますけど、残念じゃないです、大体承知しております。女性が聞いてる、その女性聞いてる女性の数は、多分5人もいかないでしょうから、わかりますよ。で、324番マヌーサで検索、アンサイクロペディア。ヤスケ？ヤスケ？っていう項目らしいよ。ヤスケとは織田信長の従者であり、従う者であり、高度な錬金術や魔術を使えたとされる。ヤスケか、サスケじゃなくて。ウィキペディアではモザンピーク出身と書かれているが、実際は魔法使いでホグワーツ卒業。すげえじゃん、ホグワーツ卒業してんの。なるほど。日本では直接打撃のみしか当時は使われていなかったんだけど、織田信長が取り入れた鉄砲により大きく戦術が変化した年代でもあって、さらに織田信長は魔術を取り入れたことにより大きく戦乱に影響。そこで魔法使いの国から魔法使いを留学させて、その中の一人がヤスケ。ヤスケは MP も高く、体力もそこそこあったので、織田信長の目に留まったと。MP 高かったんだ、ヤスケ。なるほど。で、織田信長の前で一番初めに見せた魔術はギガデインであると。こいつ勇者じゃねえの、こいつ。ヤスケ、ヤスケギガデイン使えるってことは勇者ですよ。で、ヤスケは織田信長に大いに感謝したとされると。それは毎日自分の肉奴隷が増えるからであった。それにより毎日元気に魔術を使ったとされる。すげえな、ヤスケ。レベル1でメラ、ホイミ、ルーラーが使えるな。で、レベル6でスカラで、レベル10でメラミ、レベル17でスクルト、レベル24でベホイミ。ベホイミ早いのかな、これ。で、レベル28でマヌーサ。ちょっと遅くね、レベル28。で、レベル36でメラゾーマ、で、レベル38でベホマズン。こいつすげえわ、ヤスケすげえ。で、レベル44でメドローア。ディガデインどこ行っちゃったんだよ、これ。で、明智光秀に殺害されたとされているが、ルーラーで故郷に帰ったと。ああ、さすがだね。うん。 で、カテゴリーは忍者だそうですよ。こいつ忍者じゃねえと思うよ。魔法使いっていうか勇者だね。はい、ということで。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。疲れちゃった。で、325。俺も女な気がしてきたから、おっきおっきしてきたと。男じゃねえかよ、じゃあよ。おかしいぞ、おい、文章が。で、326。女性リスナー獲得のために、自作のポエムでも読もうぜと。自作のポエムで女性リスナーは獲得できるのかな。女性リスナー獲得のために自作のポエムを読むと女性リスナーコロッと来る。コロッと来ねえわ。コロッと多分停止ボタンですよね、多分ね。ポチッと停止ボタンだと思うよ。自作のポエム、ああ、そうか、自作のポエムね。今日は何々記念日ってやつを作っときゃいいのかな。ナムルが腐ってたから今日はナムル記念日ですかね。で、327番、そんなに女性リスナーに飢えてるのと。飢えてるのかな、飢えてるのかどうか知らねえけど、とにかく飢えてんのかな。328。次回の配信までにポエム作っといてねと。あー、なるほど。詩なんて作ったことねえよ。小学生の頃になんか詩のさ、なんかカマキリ龍二あたりのやつを読んでる時に、なんか自分で詩を作りましょうつうのはあったかもしんないけどね。破壊っていう題名ですけどね。まあ、違うですけど。で、329、味噌カツアイス記念日把握と。あー、それはあるかもしれないです。味噌カツアイス記念日は確かにあるかもしれない。残っちゃったっていう。残っちゃった。混ぜても混ぜても美味しくならない。味噌カツ記念日。今日は残念、味噌カツ記念日ですよ。で、330番、ガチムのお料理教室とか編み物教室とかやったら女性リスナー来るんじゃねえと。ガチムっつってる時点でなんか嫌な気がするんですけど、お料理教室とか編み物教室とかなんかおかしくねっていう、女性リスナー来るんじゃねえっつうか、言葉で聞いてるだけで編み物とかできるの？見せないとダメだろ。だってお料理教室もな、どうせ DS のお料理ナビ言ってるだけだからな、多分な。で、331、おっちゃんの美形な顔さらせば女性リスナーくらいいくらでもつくよとね。どこが美形なんだかさっぱりわかんない、ドブサイクが。服洗いでね、ずっこくでずれちゃったような顔してるのに、そどうすんだよそれでよ。つかないね、いくらでもつかないね。誰もつかないって言って。332番、俺は元気だぜ、あーそう、暑いぜとかいうやつ、あのカマキリリュウジね、とかいうやつだけど、そうなんかそんなようなやつだ、トーンがね、確かそんなようなトーンだったと思う。暑いぜ、俺は元気だぜみたいなやつね。うるせえぜっていう、そう、わかんねえけど、右手が鎌だぜ、左手も鎌だぜみたいなやつだよ。で、333番、あとレディースデーや食べ放題、ケーキバイキングなんかも女性を引きつけるってデータもあるよと。もう333番さんはね、もう多分ね、女性マスターですよね。女性の情報はもう俺に任せろってことですよね。もう中二病ですよ、どう考えても。なんかケーキバイキングなんかも女性は来るらしいよっていうね、うわー中二病だわっていうね。レディースデーなんか、レディースデーや食べ放題、女性を引きつけるのか。レディースデーは女性を確かに引きつけますよ、確かに。レディースデーですもん、レディースデーで男性が引きつくかっつったら引きつかないですからね、それはちょっとよくわかんないですけど。 ケイジバイキングなんかも女性引きつけるのか、それはそれは。で、334、バーゲンとかにも女性は弱いらしいよと、こっそり教えてくれましたよ。バーゲンとかにも弱いらしいよと。OK。でも、どうしたらいいんだ。あ、そうか、じゃあ、番組名に書いときゃいいのか。バーゲンで、カッコバーゲンって書いてあって、で、自分の番組名書いて、この右側のカッコに、レディースデーって書いといて、で、ジャンル名のとこに、ケージバイキングって書いときゃ、もう、うわうわですか、それじゃあ、もう。もう飛び、もう、もうバーゲンって書いてあったら飛び込むしかねえって感じだから、もうそれで女性がわーっと来ると、もうたまんねえ、たまんねえっていうね。なんだそれ。で、335番、スイーツ商法でと。スイーツ商法っていうのは何ですか、それ。あ、スイーツかっこ笑いのやつですかね。あー、なるほど。それで、アマゾンの恋空のレビューをぶっ壊すということなんですかね。うん。なんで愛鳥がっていう風に書いてあって、なんでこいつ人空の話書いてんのかなと思ったら、あ、間違えたって書いてありましたから、恋空っていうね、有名な携帯小説かなんかのあれだったと思うんですけど、それのレビューかなんかのやつで、なんかずっと人空の話を書いてるんですよね。愛鳥がその弟子をね、その、自分の、鳥人の弟子のやつのね、首を跳ねるシーンが非常に感動的だったと。その、まあ、悲しいねっていう話を、まあ、実際自分も覚えてますけど、自分鳥年だったんで、より、鳥人のやつはね、小学校の頃そうやって覚えてたんですけど、それのシーンとか覚えてたんですけど、なんでそんなの書いてんだろうなと思ったら、あ、恋空か人空じゃねえやって書いてありましたけど、はい、で、336、128個に割れた腹筋とかも書こうぜと。気持ち悪。左に64、右に64か。よくて8個じゃねえの。10個も割れると今度縦に長すぎるしね。8個ぐらいじゃねえの、割れても。8個でも結構あれだと思うけど。128個はね、もうなんかゾワゾワゾワってするかもしれないね、そんな腹筋やったらね。それ割れたっていうか、なんかよくわかんねえもんで、337番。あ、その腹筋で多分ね、ピクロスとかできる。で、337番。おじちゃん家でケーキバイキングとかバーゲンでもやったらいいんじゃねって書いてあるんですけど。うちは何ですか、なんだバーゲンやるっつうの。元の値段がよくわかんねえのに、バーゲンやるっつうのがよくわかんないですけどね。だろうそれ、はい、もう疲れちゃった。で、338、女子はホモが好きらしいから、ちょっと俺とガチムチしようぜと。ガチムチするっていう言葉があるんですか、知らないです。で、なんで女子はホモが好きだからって、昨日も言ってなかったか、なんか誰か、どういうことなんだよ、おかしいだろう、どう考えても。あんまりね、イコールにならなくねえか、それ。はい。というわけで、なんだかんだで話して1時過ぎました。自分は明日仕事ですんで、3時間も配信しました。はい。もうやめたいと思います。今日は、あっちの世界ゾーンだったはずなのに、なんか、多分、それ以外のことを話してる方が長くなっちゃったと思います。これが自分の配信なんですけど。というわけで、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。次は301話目から、やりたいというふうに思ってますが、どうなるか分かりません。まあできることなら明日はそうやって休みの日なんでね、パッパッと早くね入って、帰ってきてね、配信できたらと思うんですけどね、はい、というわけで、ゲストに出てくれる方がもしいましたら、スカイプでの登録お待ちしております。じゃあこの辺で、ではバイバイ。